どうもガルです。
ミソです。
今週は2018年の第33号週刊少年ジャンプ創刊50周年記念号の感想とともに先週の32号も合わせて語っていきたいと思います。
はい。
ということで先週は結構収録はなんとかその週のうちにやったんですが、更新までにだいぶ間が空いてしまって、まあ多忙、体調不良、寝違いとかいろいろ込み込みの結果、ちょっと更新が遅れてしまったんですが、まあ今週は2週まとめてという形で追いついていきたいと思います。
はい。
ということで多少巻き気味でいきたいという思惑もあっていろいろ50周年の企画がありましたが、企画に関しては、実はまだあまりしっかりと読み込めてなかったりとか、このジャンプマークを探せみたいな恒例の企画もありますが、これもちゃんと探せないんですよね。
そうだね。見つけてない漫画いくつかあるよ。
なので読みながら気づいたものもありましたが、何か面白いネタが仕込まれてるのかもしれませんが、そのあたりよく読んでなかったりもしますので、ちょっと50周年企画に関してあまり細かくは追っていかない感じで、まあまあ目に見える範囲に関してだけちょっと触れていきたいと思います。で、作品に関しては今週の33号の掲載順をもとに、取り上げていきまして、で、先週にしか載っていなかったボルトなどに関しては巻末最後に、追加したいと思っております。ということで、まずは50周年企画、表紙に関しては、現連載陣が、こう、レジェンド漫画というか、有名な漫画のキャラクターを描くという、自分の漫画のキャラクターと有名な漫画のキャラクターを、ペアで描くという、そういった企画がありました。
そうですね。マイフェイバリットキャラ企画ってことで。
はいはいはい。
それぞれなんか個性が見えて面白いですよね。
まあそうですね。あの人がこのキャラをといった感じ、どう描くかなど。あとはまあ本当に描かれるキャラクター、それほど古い、まあ古くてもなんか馴染みあるキャラクターが多いですからね。
そうだね。
あんまり世代じゃない感のあるキャラクターはそんなにないですが、でもこれだけ出されるとやっぱりこのジャンプという作品の層の厚さ、ジャンプという雑誌の層の厚さを感じ取れるような、やっぱりこういう企画いちいちやると面白いですね。
そうだね。
いやー、いろいろあったなぁと、アニメ化されたものもいろいろあったなぁと思うような、そういった、表紙になっていました。何か取り立てて気になったものとかありましたか？
そうですね。まあ、ちなみに僕もこれ見る段階で、マイフェイバリットキャラってなんだろうなって考えたときに、パッと思い浮かんだのが僕、花中島まさるだったんで。
ああ。
やっぱ、まさるさんのね、この常識を飛び越えてるところはすごい好きだったんでね。
なるほど。
つい先生が、まさるさん書いてるのは面白かったと思いましたね。しかもなんかハーレム状態みたいな雰囲気で。
なんか画風が、いい感じのギャップになってて面白かったですよね。
そうだね。
パッと見全然違うじゃないかと思ったけど、よーく見るとまあそんなに違ってるわけでもないんですよね。
うん。
こういう顔することもなくはなかったしな、みたいな感じで。でもなかなか違和感があって面白かったですね。ああ、個人的にはなかなか難しいですね。なんか、純粋に客観的、第三者的評価をもう一切考慮に入れないで自分の人生におけるっていうことで言ったらやっぱり、まあ、B タクトのタクトか。まあ、打ち切り漫画を除くっていうんであれば、まあ、ボンボン坂の部長とか翔太郎くんとかですかね。
いやーでもなんかそういったのはさ、自分で考えてみるって言ったの意味でもなんかすごい面白い企画だったと思うよ、これはっていう。
はいはいはい。確かに自分だったらどのキャラか。まあやっぱりアニメ化したくらい有名な作品、看板に近いところまで行った作品とかで縛ると、またちょっと違ってくるのかもしれませんけどね。
そうだね。
といった感じでもうめくると50周年のキャラクターがそれぞれ、描かれているような、また今回取り上げたキャラクターとまあそれに関する思いコメントなども、雑誌の中の企画ページで語られたりとかしていて、本当にジャンプという作品のこの歴史を感じさせるような企画となっておりました。で、あとはまあ、表紙関連の企画としてまあ歴代の何かメモリアル表紙の、ミニ雑誌のようなものもついてきました。
そうですね。
有名作品の連載開始号などの表紙が載ったりしていて、こちらもなかなか、まあ面白い。最近はなかなかデータで見れる機会も多いんですけどね。
うん。
ですが、こうして一堂に見られると、あったあったと。やはり自分が読んできた時代のものに関しては、すごく、あったあった。確かに確かにっていう感じの懐かしさがすごい湧いてきますね。
そうだね。ワールドトリガー早く連載再開しねえかな。
そうですね。ワールドトリガーありましたねっていう。ワールドトリガー本当にいろいろと、まあ、ハンターハンターとワンピースは同じ頃に始まってますしね。
そうだね。終わんねえなって。
といったまあ恒例のネタとかもあります。そして、あともう一つ、歴代漫画家、直筆サイン色紙大集結ということで、こちら、レジェンド&連載作家陣の書き下ろし色紙を抽選で各1名にプレゼントという、そういった企画がありました。これは応募せざるを得ないですね。
や、せざるを得ないね、これは。
こちら結構縛りが楽で、今週のジャンプの中に隠されている、この海賊マーク、これをどれか一つでも見つけ出して、それを、記載されているページ数を添えて応募すれば、OK らしいので、どれを応募しますか？
川下瑞希先生です。
ああ、川下先生は、普通に1500% ですね。
ね、
いや結構今回見た中だと、まあ、代表作複数本ある方でも結構そのまあ、一本に絞っていたりする感じで、うん、そんな中トラブルの矢吹先生はちゃんと一作目の大和幻想記のキャラクターまで書いてるんですよ。
すごいレアだねこれ。
いやこれは良かったですね。この桂先生がウィングマン、ビデオガール、アイズそれぞれ書いている、3人のキャラクター勢揃いっていうのに関してはまあそれぞれちゃんと、アニメ化もした作品ですからね。
そうだね。
まあ、アイズはアニメ化してないんですっけ？ドラマ化ですっけ？
ドラマ化だね。
まあまあ、そういった感じで、まあ3作ともそれぞれヒット作っていうのを集結させているのに対して、まあ、矢吹先生の1作目は短期打ち切りに終わってしまった大和幻想記ですが、やはり根強いファンのいるそういった作品をちゃんと色紙に書き添えるっていうのは、この50周年にふさわしいいい色紙で、これでいったらぜひとも藤流先生には、この、方針演技だけではなくて、サイコプラスも書いてほしかったですね。
なるほど。まあ確かにね。でももうなんか書き方忘れてんじゃん。
まあまあ、いやどうなんでしょうね。まあまあ、それぞれ、各先生、このキャラクターも書いてほしかったなという、いろいろ感じさせるようなものもあったりしますが、まあ僕はやはり、ボンボン坂の関所を狙って応募しようと思いますよ。
そうだね。いや当たれ。
本当に欲しいですね。という感じで、50周年企画、パッと目につく関東のところをちょっと触れてみました。他には当然まあ、ジャンプ展も始まっていますし、あとはレジェンド作家対談ということで、鳥山明先生と井上武彦先生の黄金対談というのが、掲載されておりました。なかなか、力の抜けた感じの、鳥山明先生は、アシスタントが一人、歴代で合計二人しかいないっていう、恐ろしいですね。
恐ろしいよね。
鈴木中葉先生、ライチングインパクト、現在で言えば7つの滞在の鈴木中葉先生などもアシスタントは雇わず、学生時代からの友人で、現在奥さんであるところの方、奥さんのみが手伝っているとか、あれもよく言ったりして化け物だなと思ったりしますが、やっぱり、化け物はどこにでもいるもんですね。
そうだね。いや、信じられないね。
井上貴彦先生もこれ、90年代のジャンプ展の方でも、語っているインタビューなどありましたが、スラムダンクを描いている最中は、とにかく自分がどんどん上手くなっていく。絵が、もちろん漫画家ということもあるでしょうが、どんどん上手くなっていく。描けるものが増えていくという、その楽しさが、あったと。すごく楽しかったという思い出だっていう、なんか改めて言われると本当にそうなんだなと思いますよね。
うん。
いや、読んでる方からしてもどんどん上手くなっていくっていう感じが見て取れますが、書いてる方もその楽しさがあったって言われると、それを想像して、心境、境地を想像して、何か、グッとくるものがありますね。
そうですね。
などなど、インタビュー。何か、今言っておきたいこととかありますか？
でも、この対談でちょっと思ったのは、ファンレターを送って、
はい。
堀高福井と、ね、福井の高校、堀高校、スティエースのスティーブをお渡ししてくれっていう。
はいはいはいはい。
ファンレターがちゃんと採用された
って。モヒカンのっていう。わけのわからない面白さがあったから、つい採用しちゃいましたっていうやつですね、うん。読者の考えたキャラクターっていうのを採用したっていう。いやー、まあ、まあまあまあ、ファンレターは嬉しいものですし、なんか答えたくなるもんですからね、やっぱり。
そうだね。だから、いや、もうファンレターって出すべきだと思って。
いや、本当に、それは、そうだと思いますよ。いやファンレターは、いや、本当になんか読者が想像するよりずっと作家はもらって嬉しいものだと思いますよ、きっと。
そうだね。
といった感じのインタビューなどもありましたということで、50周年創刊記念となりまして、各、ジャンプ関係のサイトや何か、ゲームなども結構企画キャンペーンとかやったりしている50周年迎えた感、ひしひしと感じる今週号でした。では、内容に入って、やっていきたいと思います。今週関東カラーは50周年にふさわしく、ワンピースとなっていました。表紙は何か駆け抜けるルフィという形になっていました。
いや、そうですね。いや、ナミのあのスカートがセクシーですねっていう感じですね。
はいはいはい。なかなかこう抑えてますからね。まあ短すぎますけどね。
いやいや、大事ですよ、
これ。はいはい。といった感じの、なんかカラフルさの中に巻き上がる煙と、白い背景などなど、なかなかはっきりと、何かビビッとした感じの、いい感じのカラフルな表紙、扉絵となっておりまして、内容としましては第911話ということで、というか先週を見ていきましょう、先週を。910話と911話ということで、先週は、場面が移り変わりまして、エルフィたち岩の国を目指していって、連絡が取れなくて、中に先に潜入している仲間たちとの連絡が取れなくてどうしようかと思っていたら、タコに引っ張られ、恋に乗っかり、滝を登って渦に巻き込まれ、気がついたら砂浜というルフィ一人という展開となっておりました。で、今週はルフィ、思い返してみると仲間を助けて自分も脱出しようと思ったらタコに捕まれて巻き込まれて一人になってしまったということで、今週はヒヒと、この狛犬が戦っているところに巻き込まれたらそこにこうちっちゃい女の子がやってきて、その子は何かかわいそうな子で、出してくれるご飯食べたらその子は上のあまり汚染された水を飲んでしまって病気でやばいっていう展開でした。
いやもう和の国になって画風が変わってるの面白いよね。
画風っていうのは
ほら波までなんか和風に勝つしか国際っぽくなるしっていう、
まあまあこの波何この波っていう感じで画風にとどまらず波からしても不思議な波なんですよこれは。
そうそうそう、
いや、面白かったですね、本当に。はい。いや、
面白かったね。しかもさ、このなんだろう、今までドンとかがベベンになってるじゃないです
か。ああ、確かに。
シャキシャキっぽくなってるっていう。
確かに、ドンがベベンになってますね。
そうそう。この辺ってすごい、なんか、和の国っぽいな、本当にっていう。
はいはいはい。
いやー、だからなんかすごい、なんか今までと違ったテイストで楽しいよねって。
いやー、本当に、何か、デザインだけじゃなくて、そういった効果、演出に関しても、枠取り、なんて言うんでしょう、縁取り、モノローグとかの縁取りとか、今、ジャンプラスで連載されている恋するワンピースなどでもネタにされていますが、ワンピースの縁取りは、四角の端っこが渦巻いてる、いつものやつがあるじゃないですか。
あるね。
あれも変わってますもんね、和風に。
そうだね。
錦絵風というか、感じになってますからね。
そうそうそう。いやこだわってるよね。すごい力の入れ替えを感じる、小田先生の。
いや面白いですね、本当に。ビジュアル、その漫画の絵としての魅力、ビジュアルとしての魅力、漫画ならではの表現というところ、本当に、いや凝ってますね。
いや、凝ってるね。そしてね、今週に限っては、このおたまさんもね、はい、おたまちゃん、
はい。
もうね、なんかすごい、やっぱり、なんだろう、すごい昔からある時代劇の女の子っていう感じだよねっていう。
まあまあまあ、そうですね。デザインに関してそれほど木を照らった、もう小田先生特有の木を照らった感じのキャラクターではなくて、本当にストレートにシンプルにきましたね。
うん。で、このね、優しい感じとかもね、すごいなんか、ああ、懐かしいなっていう感じだったよ。逆に。
はいはい。でも、こう、ほっぺを、こう、むにゅってやって、きびだんごって、ほっぺの餅を相手に食べさせて従えることができるんですよ。うん。
これすげえ能力だよね。
まあ動物を操れるってことですからね。
うん。
いやーという感じで本当に小田先生がまたもう萌えキャラを出してきましたよ。
いや本当だね、可愛いよ、今週。だから今週でなんかもうすぐに好きになったからね。
はいはいはい。そしてこう、客人をもて、命の恩人をもてなすために自分はこう、見栄を張るというか、その、なんて言うんでしょうね。その、お腹を鳴らさないために汚染された水を飲んでしまいっていった感じの、その、ある種の武士道というか、そのところの本質はやっぱり、我慢にありますからね。
そうだね。
武士道というのは、大多数の魔女によって形成されてるって、山口孝之先生も言ってましたからね。
そう、しぐるいで言ってました
からね。しぐるいで言ってましたからね。といった、そういった、ある種、非効率的なまでの我慢っていうところがやっぱり仁義の本質だったりもするので、ちょっと時代錯誤のところもあったりはしますが、でもそういったところの、そのキャラクターのある種の真の強さっていうのが見える導入になってましたよ、ちゃんと。
そうだね。そしてそこからね、エースの約束、そしてさらにホーキンス様で登場ですからね。
はいはいはい。この人、真打ちになっちゃってますよ。
海賊団、船長だったのに。
百獣海賊団、真打ちっていう。うん、まあまあ、そういう勢力っていうか、まあそういう人もいてもいいですからね、別に。
いや、そうだね。いや、でもなんか、今回のこの流れだと、やっぱり、マム編のベッジさんと同じように、
はいはいはい、
ルフィの仲間になるんじゃねえかなっていう気がするけどね。
いやー、でもさすがに、またそのパターンかっていう感じもちょっとありますからね。
はいはい、あー、なるほどね。まあ、でも俺はなんか、ホーキンスさんはまあ、あんまり、最悪の世代では印象のない男だけどっていう。
まあまあ、それで言ったらベッジさんだって登場した時点ではまだそれほどでもなかったですよ。ビッグマンのところで。
そうだね。だから今回のところで格を上げてほしいよね、本当に。
はいはい。いや、だから本当に、ルフィの味方になってどうこうという以外に、それ以上に、やっぱりホーキンスさんならではの正義みたいなものを、やっぱり自分なりの志があって海に出た人でしょうから、それがあえてここでカイドウさんの下に従って、きちんと働いているということに対して、ちゃんとその筋の通った何らかの彼個人の思い、正義っていうものがあるんじゃないかと思いますから、まあ、海賊なので正義っていうのは多分違うんでしょうね。何か信念があるんでしょうから。その辺を見せつけてくれたら、決して仲間にならずとも、なんかいいんじゃないかな、というような期待をしております。
そうですね。
ということで、なかなか恋の滝登り、本当にいろんなモチーフが大変、面白かったんで、今頃切腹してるゾロはどうなってるか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第117話で内容としましては、一旦場面が時藤さんのところに移りまして、時藤さん、炭治郎くんに言われた、覚えのない言葉を炭治郎くんが喋っていることを思い出したりとかしている、その記憶はなんだかわからなかったりするんですが、そこに小鉄くんがやってきて自分の身を顧みずに、自分を助けてくれた小鉄くんのために力を発揮したことによって、その他人のためにすごい力を出せるんだよって言ってくれたのは兄だったって思い出して、その、お兄さんを犠牲にしてしまったような過去を思い出し、そして刀を守るために戦いますという展開でした。
いや、まずは鋼塚さんイケメンでしたね。
そうなんですよね。そこをどこで入れようかと思ってつい入れられませんでした。鋼塚30何歳でしたっけ
30今6歳7歳
36そのくらいでしたけど、いやー、もうイケメンナイスミドルですよ。
いや、本当だね。いや、びっくりしたよこれ。予想はあったけどさ、やっぱり予想以上にイケメンだったからね。
はいはいはい。なんかこの凛々しさがありますしね。で、年相どころか全然若々しいですからね。
うん。もうこれだから、ぎょっこさんもね、嫉妬するのも当然ですよって。
いや、もう芸術家として負けてますからね。
うん。ていうか、ぎょっこさんのほんと格が下がってるよね、芸術家としての。
いや、まあ、所詮、芸術家としてはまがいものですよ、そんな。
まあね、もどきですからね。
もどきですから、別に、そんな、こんなやつは芸術家としては大したことないですから。うん。鋼塚さんが上ですよ、それは。
そうだね。いやー、だから本当に、まあ、ぎょっこさんがね、来週くらいでどうなってるかって楽しみなんだけど、
いやー、なので結構その先週の段階で、小鉄くんが、時藤さんを助けるために我が身を顧みず、時藤さんも自分で生きようとするだけでは勝てなかったけれど、破れなかった壁だけれど、小鉄くんのためであれば、突き破ることができる他人のためならばっていう、その一貫するテーマの流れの上にやっぱ、晴塚さんもありますからね。
そうだね。
人のために過去の人の思いを組んででもありますし、自分を信じてくれた炭治郎くんのためでもありますし、自分の職人仇としてもありますし、そういった感じでやっぱり人間の強さっていうのを見せつけるような、肉体的に及ばずとも人間の強さを見せつけるような展開が先週は本当にもうグッと起動してしたよ。
いや、本当だね。最後のね、このやっぱり展開はすごい熱かったから、ね、切るっていうねところで、小鉄くんの息をくれっていう、いやー、そこすごい良かったし、そしてその流れで今週のね、この回想を経てのこの無限のね、無一郎の部は無限の力を出せる無なんだみたいなところはね、すごい良かったよね。は
い
はい、い
や、本当に、じゃあ言うはなんだよって思いましたけど。
いやいやいやいやいや、言うは何でしょうね。優しさがあるんですよ、きっと。
はいはいはい。
あるんですよ、何かが。
まあまあ、何かがあるんだとは思います。あるものと無限っていう、すでにあるものを大事にして さらに先へっていうことなのかもしれません。まあまあ、お兄さんの優しい言葉ではありましたよ。
そうだね。いや、でもここはあの階層のところでさ、もう、時藤くんがさ、
はいはいはい、
もう別に呼吸も知らないし、刀もないのに鬼ぶっ殺してたらすごいよねって。
いや、本当に、さすが、なんか、火の呼吸の一族の末裔ですよ。
天才だよねって。
はいはい。
いや、この辺もね、やっぱすごい良かったんだよね。説得力あるのはやっぱ2ヶ月で柱になったってのを名付けるぜっていうね。
いや、本当ですよ。キックしてくれるねずこさんがいない状態の炭治郎くんですからね。
そうそうそう。いやー、すごい。いやー、もうだから本当にね、時藤さんね、本当にぎょっこさんとの対決楽しみなんだよね、来週って。
いや、本当に無限の力を見せてほしいですよ。
うん。そうだ、あざも出てるからね、ちゃんとね。
はいはいはい、確かに。火の呼吸選ばれたもののあざが浮かんでますからね。
うん。いやー、だから炭治郎くんと同じなのか、また多分時藤さんみたいな全然違うような火の神神楽の呼吸みたいなの出せそうですからね。
まあそうなんですよね。火の呼吸、霞の呼吸、霞の呼吸の数字がどこかもわかりませんしね。
うん。
うん、といったあたりで、なかなか必ずしもこれは、お兄さん、一応襲われて、お兄さんに言葉を告げられて、っていう展開ではありますが、 必ずしも記憶を失ったところまでは繋がってないですからね。
そうだね。だから、まあもしかしたらショックで失ったっていうことになるのかもしれないけれども、もしかしたらもう一つ何かあるのかもしれないですからね。
はいはいはい。なので力を発揮するっていうことに関してはその辺ももしかしたらもう一つ何か乗っかってくるのかもしれませんし、そのあたりもちょっと楽しみにはしております。
はい。
いやということで結構、時藤さんの一族がこの蕎麦人、木こりだったみたいな感じで、なんかやっぱり炭治郎くんと近い仕事でもあるんですね、炭焼き職人と。
そうだね。
なんかそのあたりもちょっと近しいものを感じたりとかして、その辺、いやー、設定的なところとか、人間だった頃の出自とか、設定的なところとかも気になったりとかします。では続きましてが、約束のネバーランドの第94号まで、レウィスさん倒しまして、エマちゃんたち連れて行くんですが、逃げなきゃいけないとなるんですが、怪我人連れて行けないってなって、怪我人置いてけってなるんですが、レイ君とエマちゃんというか、まあ、レイ君の先導導きなどもあって、怪我人置いてかないっていう方向性で作戦立てて、さあ行くぞ、ゴールディーポンド崩壊っていう展開でした。
いやー、自爆機能だった。
これは、みたいな、自爆機能だったんですね。
うん。
それはあると思ってましたよ。
いや、何あると思ったの？
いや、あると思ってましたよ、ずっと。
まあ確かにここでしか使いどころはなかったからね。いやーでもなんか本当に、本当に、ね、ミネルバさん、ミネルバさん用意良すぎだなって思ったけどね。
ほう。
いやーでも結局さ、やっぱりこの、ね、まあみんなが脱出できたのってやっぱ自爆装置があったからじゃないですかっていう。
まあ確かにそうですね。
うん。だから完全にそういった意味と、ね、このなんだろう。なんとなくこのね、この放棄するっていうところのね、ミネルヴァさんが読んでるんじゃねえかっていう予想を俺はしてるんだよねっていう。
ああ。まあ放棄。それはどういった規模での話ですか？
いやーどうだろう。まあもともとね、そのメッセージの中でもね、この世界を変えろ的なことを言ったじゃないですか、ミネルヴァさん
は。はいはい、はい。
そういったところでね、あくまでこの追っ手を巻いたりとか、まあこのね、崩壊の象徴みたいなところでこういうことしたんじゃないかなっていうところで、本当にだからミネルヴァさん、用意良すぎだろっていう感想だったんだよ、俺は。
ああ、まあ、もともとそのシェルターにもあったし、ここにもあるということで、この鬼の世界に何か所か残した子供たちが安全に快適に暮らせるというか、よりどころになるようなところっていうのをミネルヴァさんはおそらく何か所か残しているであろう、その全てにおそらく自爆装置はついてるんだろうなっていう認識ですけどね、僕は。
ああ、なるほどね。まあ確かにそうかもしれない。そっちの方が正しいですかね。
まあそれこそ人間世界に通じるっていう、通じる情報もたくさんありますし、あとまあ、ここに関して言えば本当にミネルヴァさんの正体に関してまでもここに置いてあるわけですから、情報として。
うんうんうん、そうだね。
まあやっぱり自爆装置はあった方がいいですよね。
なるほどね。そして、うん。もうあとはね、本当にもう先週倒して、もう今週みんなで出したぜっていうね、まあ王道展開だったんでね。
はい。
ネバーランド。いや、良かったですね。特に、先週のところの、おじさんと、ルーカスさんが、ね、短く挨拶を、ね、短くガッてやるとか、
はいはい、
言っときたからねっていう。
いやー、本当になんかもっと劇的な再会かと思ったら、全部終わった状態でしたね。
そうなんだよね。まあでもなんかね、おじさんは正直さ、まだもう一癖あるような気がするんだよね、俺はっていう。
まあ一旦別れますからね。
そうそうそう。ここでなんか、エマちゃんとおっさんで、なんかまたもう一波乱というかね、なんかありそうな気がするんだよね。
は
い、
まあそうですね。ここで別れたことに関しては、うん、何かしらドラマに結びついた方がお得ですよね。
うん、お得だよね。もう、ね、実はレイ君たちがついて、エマは大丈夫かって言ったら、エマ帰ってきてないよみたいな話になるかもしれないですね。
あー、それは逆にエマちゃん先導で何かあってもおかしくないですけどね。
あー、はいはいはい。あ、行ったらもう誰もいないみたいな。
エマちゃんの意思によってみたいなことは何かあってもおかしくはないですけど、まあ実際次のエピソード間に何を挟むかはわかりませんが、とりあえずその元々あったまあ高級農園から子供たちを脱出させようっていう展開と同時にノーマン君とどう結びつくかみたいな展開もありますから、うんうん、そういったまあやることは全然山積みな状態ですから、そこにどうつながっていくのか、まあ順番にというよりかはやっぱり怒涛の展開で追い立てられるようにそういった展開に入っていく方がサスペンスはありますからね。
そうね。
だからこの先の展開で次のエピソードの呼び水みたいなものはあるんじゃないかなとは楽しみにしてますよ。
うん。
ということでまあ結局お猿はどうなったのかわかんないんですよね、これ。
どうだったんだろうね。
気にしてたんですが、倒れたレヴィスさんの隣に立って、レヴィスを覗き込んでいるっていうコマの後はもう、レイたちが地下に帰ってくるところで、あれ、猿はっていう。わかんなかったですからね。
そうそう。だから、てっきり先週の段階だと、本当にそれで、ね、なんか伝えて、もう一段階ピンチがあるんじゃないかって思ったら、崩壊しちゃったからね。
崩壊しちゃいましたからね。とか思ったりとか、あとはまあ、ちゃんと最後にこの仲間を置いていくかどうかっていうところに関しても、このエマちゃんの信念をみんなが汲み取って、で、ちゃんとおじさんもそのエマちゃんのを認めて、レイ君の言葉に従ってという形で、みんな全員で生き残る道を探すという形で、ちゃんとその主人公らしい、妥当な選択肢を選ばないという、自分の信念を貫き通すという、そういったところをエマちゃんが意識ない状態ながらにちゃんと貫けている感じが、お話、ちゃんと抗ってる感じがして、よかったです。
そうですね。
ということで、新章突入は大変楽しみです。では、続きまして、配給の第390話で内容としましては、日向くん飛べるで、竜はすげえ男だぜっていう感じで戦ったりしているんですが、日向くんの、こちらのアタックが、スパイクが決まらず外れてしまい、なんか不穏な感じと思っていたら、それはすべて剣馬くんが日向くんの助走スペースを塞いだりなんだりといったことの結果でしたっていう展開でした。
いやー、まず龍之介さんのかっこよさは良かったです、田中さん。
そうですね。
いやー、ここでかのかちゃんが見てなかったのが悲しいですよ、俺はっていう。
あー、そっか、見てないんですっけ。
今週も見ていて欲しかったのにっていう。
いや、本当に、まあまあ、リアクション要因、必ずしも万全のリアクション要因は常には揃えられないですからね。
そうね。まあ、試合してるしね。
試合してますからね。
うん。いや、まあでもその代わりに相手側が褒めてくれるからねっていう。
はいはいはい。
トラさんがっていう。前回はなかなか褒め合ってるの面白いよね、本当に。この採決っていう。
そうなんですよね。で、ちゃんとその田中さんと同じようなある種なんか中堅的なポジション、がっちりと足場を支えるような感じでありつつ、やっぱりその見せ場がちゃんとレシーブですからね。
うん。
この猫間らしい感じ。これだけの希少なんだけれども、プレイはこの正のプレイで見せるっていう、このギャップ感もかっこよかったですよ。
かっこよかったね。そしてね、何よりまあ猫間のかっこよさに関して言ったらもう、今週のね、剣馬くん怖いっていうところですよ。
はいはいはい。
いや、本当にね、なんだろう、やっぱり、バレーボールもね、やっぱり頭使うスポーツですからねっていう。
いや、間違いない。
それをこう、なんだろう、すごい象徴的に表してるキャラクターってところで、やっぱり、ケンマ君、かっこいいよね、怖いよねっていう。
はいはいはい。
感じなんだよね。いやー、だから本当に恐ろしすぎて、すごい、なんか、確かに今週もやっぱドキッとしたからね、やっぱり戦士的にっていう。
はいはいはい。
勝利を狙ってるっていうところとかでね。いやー、なんか、これはなんか本当にすごい最大の敵っていう感じが出てきてね。いや、面白いですね。
いや、本当に。という形で、一旦本当に日向くんが攻略されてしまっているような状態なので、果たしてこれをどう乗り越えるのか、もう乗り越えてあげた方が、ケンマくんはワクワクするでしょうからね。
そうだね。
いや、もうどれだけワクワクさせてあげられるか楽しみですよ。
そうだね。あとはね、やっぱ日向くんにも頑張ってほしいけど、影山くんが同じセッターとしてね、どんだけ頭使ってくれるかっても楽しみにしてるんだよね。
ああ、確かに影山くんの考えの中に、多分ここまで相手を攻略する、相手にやりづらい、ボールの運び方みたいな、そういったことはなさそうですもんね、まだ。
うん。
いや、そういった点、まあ、セッター同士バチバチ意識して、それをどう、まあ、まあまあ、まず最初で言えば、まあ、ブロック外すというか、攻撃の面からもそうでしょうし、あとはまあセッターとしても確かに何か、剣幕に対抗するところがあったら面白いですよね。
うん。そうだね。
ことで結構その、前の週の段階では剣幕が日向くんじっと見てるっていうことに関して、それが剣幕の中で、どういった反応なのか読み切れないところがありましたが、じっと見てきっちり攻略してきたという形で、まずはもう、カラスのがっちり抑え込まれてしまった形なので、こっからのそれをぶち破る展開が大変楽しみです。では続きましてが、先週救済でした僕のヒーローアカデミアの第190話で内容としましては、エンデバーさんの一撃はノームさんに届いて、そのまま空中でプロミネンスバーンと全力で打つ。で、ノームさんやっつけました。そして勝利ポーズで大喝采ですという中、そこに、ダビさんやってきましたという展開でした。
いやー、今週エンデバーさんすげえ熱かったんだよね。
いや、ほんとですよ。
いや、ほんと先週で、フォークスさんもやられるんじゃないかみたいなところだったけど、今週冒頭でちゃんとかわして
た。はいはい、普通にかわしてましたね。
うん。 で、それで、ね、その上で二人でやっぱ協力プレイ最後までしてね。
はいはいはい。
プロミネスバーンでドーン始まりのスタンディングっていうところはすごい盛り上がったよね。
いや、本当に。いやー、もう良かったですが、最後にちょっと不吉ですけどね。
そうなんだよね。これ、ちょっとやっぱ不吉なんだよね、本当に。その前のさ、すごいやりとりで、あーもう終わったな感がすごいあったのにねっていう、この、なんか微笑ましいやりとり。
はいはいはい。
タオルとかね、ちょっとやったりしてるところとかすごい好きだったんだけどね。
はいはい。ツッコミ方もオールマイトとポーズ同じじゃないですかっていうツッコミに対して、うん、腕が違うやつは左だっていう。よく見てんなーっていう。
意識してたんだなーっていう。
ここのやりとり良かったですよね。
面白かったね。いや、だからこのまま終わってくれればよかったのに、まさかだまさかだからね。
いや、ほんとですよ。いやー、ということで不吉の影は去らず、果たして、なかなかサスペンスフルな展開となっております。
そうだね。満身創痍だからね、二人とも。
はいはいはい。いやー、ということで、こうなってしまうと、もうこの、トロロキーくんところの一家がみんなお父さんのことを応援しているという、この和解の瞬間、まあ届いてはいないんですが。うん、でもこの和解の映像すらも不吉な伏線に見えて仕方がないですかね。
そうなんだよね。エンデマの死亡フラグがまたさらに増え、ビンビンに上がってきちゃったよって感じだからね。
本当にもう俺家に帰ったら家族サービスするんだっていう感じですかね。
そうなんです。いやー、だから本当に、まあダビさんも正体がね、いろいろ考察されてはいましたけどもね。
ほうほう。
ほら、まだもう一人兄弟が明らかになってないんで、エンデマーさんは、トドロキ君のね、
ああ、
それじゃないかとかっていう説とかもあったわけですけども。
へぇー。
でもさすがに始めましたから違うんだろうなっていうところはありつつもね。だから本当に関係性ってのは気になるところではあるんですね。
まあ、まあまあ、単純にここにいるっていうことに関しては、まあ、ノームさんが単独で行動してるはずもないですから、うん、まあ、ここにいるっていうことに関しては問題ないです。問題ないというか、まあ、いておかしなことは何もないですし、で、想定外って言ってるからには、まあ、ノームが普通に勝つことを想定して回収役としているのかなぐらいの想像で、とりあえずは読んでますけどね。
うんうんうん、
いや、果たしてここで一体何をしてしまうのか、大変ハラハラドキドキしております。では続きましてが、まあまあ、いつも通りこち亀が乗ってます。
そうだね。
こちら、葛飾亀有公園前初出場、おめでとう50周年の巻ということで、内容としましては、まあ、りょうさんがいないんで呼び寄せて、そしたらりょうさん、コインを作って、それが中川グループで使えるようにしてしまった。て中川さんが大変ですという展開でした。
いやー、これいつ書いたんだろうね。
いつ書いたんでしょうねっていう。
本当にもういろいろネタ仕込んでるからさ、わからないんで。
結局最終的にはストックがあるような言い方で終わってますからね。
うん、そうなんだよね。これ実は50周年、51周年分のストックもすでにあるんじゃないのっていう。
いや、本当に。まあ、まあまあ、その辺の都市伝説も含めて、いつも通りのネタなんですけどね。
そうね。
このメタネタも含めて。
うん。いや、だから本当に、ああ、なんか本当に普通に見ちゃってるからね。あまり記念号というか。
なんか、おーっていう特別感が全然なかったですね。
なかったね。
もう本当先週の続きっていう感じでしたよ。うん、
いや、だから本当に良かったよね。はいはい。だからいつも通りという感じで。
なんか式典の会場だけじゃなくて、ちゃんと派出所の映像になって、出るのが安心感がということですね。
うん、そこはやっぱ良かったね。そしてネタの方もね、相変わらず中川がかわいそうっていうネタでしたね。は
い
はいはい、い
や、まあこれはもう亮さんが言うのに一週間も黙想をするっていう中川さんが良くないですよ。
うん、まあそうだよね。亮すごいなんか本当に悪さの絶対するからね。
亮さんが何かした時だけ一方を入れるようにっていうのはやっとかないとダメですよ。
そうだね。
そこはもう、まあまあしょうがないですね。中川さんも。それ、込み込みで付き合ってますから、りょうさんと。
いや、そうだね。いや、だから本当に、これを許す中川もあれだけど、中川に対してこの一応10億円換金をさ、強要す、なんだろう、強行するりょうさんもすげえなって思
って。すごいぶっ飛んでますよね、本当に。
知り合いだぞ、一応っていう。親友だぞ、お前らっていう。親友なんだろ、お前らっていうね。親友にこれはできないだろ、普通っていうね。
いや、もう、どうせお金のお金だから。会社のお金だからってことなんですよ。うん、
いやー、だからなんだろう。改めて本当この二人の関係性は面白いなって思うよね。
本当ですよね。確かにそんなになんか、りょうさんが、もはや感覚がこっちも麻痺してますからね。
うん。
りょうさんが10億円っていうのに関しても、多少額が多いなとは思いましたけど。うん。これ普通に考えたら極悪非道ですもんね、こんなの。
ひどすぎるよね。本人がやり、本人の画像を使って10億円で、合計4600億円で買い取らせるっていう。
凶悪犯罪ですよね。
本当だよ。
でもなんとなく、ふーんって思って読んでますからね。ちょっと10億円は多いんじゃないかなって思って。その程度の感想ですからね。
うん、
いや、恐ろしいですね、うん。ということで、来週もこつかめが楽しみです。
はい。
では続きましてが、呪術廻戦の第18、9話で、先週が、まあもうこれは分けて語らざるを得ないでしょうか。先週は、まあ、マキさん、マイさん、全員姉妹のところで間に挟まれた、クイサキさんが、スリーパーホールドを消えまして、そんな中、東堂さんが個別握手会に行くんで去っていきました。そして、五条さんは京都校の人とバチバチやって、そして、一月後、いたどりくんが、実践訓練開始ですという感じが先週でした。
うん、
で、まぁ、今週が、その実践訓練に行ったいたどりくんの行った先では、その、映画館では、まぁ、いじめられっ子の少年が、その呪いの人とちょっと接触したりしているところに、いたどりくんが、指導というか、付き添いの先生と一緒に行きますという展開でした。
いや、もう、先週から行くと、やっぱ、東京高専一度暴れるのは、釘崎野原最高って感じ。
いや、本当に。いや、素晴らしい一矢報いましたね。
落とすって。いやー、だって勝ったでしょ、これって、実
際。いや、もう全然勝ちましたよ。
いやー、最高だったね。しかもこのね、ジャージ置いてけだからね。
そうなんですよ。背の制服置いとけって。私の夏服にしてやるよ、っていう。
本当面白いね、野原ちゃんって。
素晴らしい単価ですよね、ほんと。
ほんと面白い。そしてその上でちゃんとね、このね、全員ね、先輩と、はいはい、マイ先輩とのこの、マキ先輩。そうね、マキ先輩とのね、このちょっとね、いい感じのね、友情やりとりもするっていうところもね、いやー、ドバラちゃん、いろいろこう、幅広いよね。
はいはい。いや、ここの世代関係いいですよね。
うん。
うん。必ずしも、この、はっきりした上下関係っていうか、友達感覚もあるけれど、ちゃんとその、尊敬してますっていう、いける感じの、この、ちょっと仲良しな、先輩後輩、女の先輩後輩感っていうのはちょっとほんわかしますよ。
ほんわかしね。そして、東堂さんの怖くもほんわかしたしねっていう。
いや、もうほんわかしましたね。
うん。いやー、いいね、高田ちゃん、アイドル。
はいはい、高田ビーム。
高田ビーム、高田かたーん。
いや、もう東堂さんの術式はこれなんじゃないかと思いますよ。
高田かたーんってビーム出すの、ほんとに。
たんたかたーんってビーム出すんじゃないかと思いますよ、きっと。
いやー、東堂さん。いやー、まさかね、ケツ、背が高くてケツのでかい女が好きって言ったけど、まさかアイドル、アイドル OK だったんだって思って。
まあまあ、長身アイドルですから。
180センチ。まあ、アイマスの諸星キラリが186センチですから。
はい、はい。
それに比べば低いですね。
まあそうですね。まだ上はいると思いますよ、きっと。
うん、
きっとバレー、女子バレーとかも好きなんじゃないですか、東堂さんは。
あ、絶対好きだよね。いやー、なんか東堂さん見てて、ほんわかするよね
。まあそうですね、本当に。なんか、悪いやつじゃない感がすごいありますよね。
まあ、伏黒君ボコボコにされてんだけど。
ボコボコにしてるんですけど、それでもなおかつ悪いやつじゃない感じがしますからね。いや、大変いいキャラで。で、この、舞さんの方に関しても、ちょっと小物感がいい方向に働いてますからね。
ほんとね、小物だよ、こいつ。いやー、本当にだからなんか、まあ、ギャフンと言わされるためのキャラクターだよなって思う。
はいはい。いや、結構なんか、コンプレックスが、バリバリな感じもありますし、虚勢を張ってる感じとかもいいですね。でもこれ、マキさんが、磁力がない、呪いも見えないレベルで磁力がないキャラクターというのに対して、この、マイさんが、磁力はあるけど、術式がない、っていうことなんですね。うん、
そうだね。
これでも対象、もし本当に対局のキャラクター関係だとしたら、もしかしたらマキさんは呪力はないけど、術式は持ってるのかもしれませんよね。
いや、そうだと思うね、多分。
だから呪力を何らかの形で流し込んだら、すごいことになるんじゃ、とか、なんか期待しちゃいますよ。
いや、それかフュージョンすればいいんじゃないですか、マキさん。
いや、もう確実にそうですね、あれで。フュージョン、はってやって。
うん。
なんか、もう呪力、もう感情の制御ですからね。
そうだね。
感情制御のために必要があったら、ああいうポーズをした方がいいと思いますよ。フュージョン張ってやったら、全員、フュージョンが出てくるんじゃないかなと期待してますよ。
そうですね。そして、まあ、先週の後半はもう本当に、 いやもう、かっけーってね、五条先生かっけーって感じだったよね。
いや本当にこれを見守るこの京都校の付き添いの生徒の、あの、内心の声が大変良かったですね。
大変良かった
よ。美和さん。やっべー、生五条悟るだ、ま、山五条悟るっていう。やっべーやっべー、喋っちゃった喋っちゃった。マジかっけーっていう。う
ん、いや本当に。でも五条先生もでも本当にかっこいいよね。特急にあっても僕にとってはマジアンケート殺されたくらいのハプニングさっていうところ。
そうなんですよね、これが。なんか、漫画的にはさらっとスルーしかれないセリフですけど、それに対してかっけーっていうセリフが入るとなんかちょっと面白いんですよね。
いやー、俺かっけーですよ。だからここはもう感じ、本当に皆さんその通りだって思ったよ、俺。
はいはいはい。
いやー、だからね、この辺やっぱ本当面白いよね。あの、なんだろう、会話劇が面白い。
そうなんですよね。掛け合いが本当に、今週にもちょっと繋がってきますけど、本当に掛け合いがいいんですよね。
掛け合い面白い。
セリフのチョイスといい。いや、本当にオシャレ漫画ですよ。
そうだね、おしゃれ漫画だね。いやー、ほんとにな、今週もな、新キャラがほんとのね、たどりくんとの掛け合いすごい良かったからね。
はいはいはい。
会話劇がいちいちほんとにおしゃれっていうね。
いや、おしゃれですし、最後のセリフも大変いい引きでしたね。うん、枕元の抜け毛が増えていたり、お気に入りの惣菜パンがコンビニから姿を消したり、そういう絶望の積み重ねが人を大人にするっていう。
いや、ほんとだよ。これは、すごい俺もなんか、うんうんって納得したよ。
確かに、これは、あの、お気に入りの惣菜パンが消えていくってどうなんでしょうね。僕が30代だから、子供の頃はもっと商品の、あの、新陳代謝が遅かったせいなんですかね。本当になんか最近、富に思いますよね。
思うね。
商品がなくなっていくっていうのを。これは若い頃は単に本当に新商品の出が遅かったのか、今の子供たちは子供ながらにそれを感じているのかわからなかったりしますが、でも、大人が読むと、本当にその通りだと思いますね。うん、
そうだよ。いやーでもね、本当でも大人っていうのはそれを乗り越えて本当にね、来たのが大人ですからねっていう。
はいはい。いやーといった、その共感性と、やっぱこの人変な人だなっていう、その、共感できる部分とできないところが同居してるっていうのがやっぱりキャラクター魅力になりますからね。
そうだね。呪術師はクソ、労働はクソですからね。
そうですね。いや、この人本当に一回その学校を出て、ある種専門の分野を外れて一般の会社員になった後、あの一般の会社もダメだなと思って分野に戻ってくるみたいな、そういう感じもなんとなくわかりますね。実感として。うん、そうだね。うん、なので結構本当に納得できる、共感できるところの多い。でもやっぱりおかしい人っていう感じで。いやー、大変。で、かつ、この人が、あの、板取くんに対して、ちょっと、その、なんでしょうね、認めてないというか、疑問を呈するような立ち位置から入ってくるという形で、うん、やっぱり単純に敵がいる、倒すという以外のドラマ性がこの任務に発生してますからね。
そうだね。
ということで、ここで板取くんが、その、この、ナナミ先生を、ナナミさんを、リアクション要員として、しっかりと、度肝を抜かしてほしいですね。
いや、そうだね。目玉ボーンって、なんか、この、メガネっぽいの飛ばしてほしいよね。
はいはいはい。まあ、その一方で、この映画館にいるこの高校生いじめられっ子っていうのに関して、もうちょっと絡むとしたら、また戦い以外の何かが試されそうですからね。
いや、そうだね。この人をなんか呪いに身が耐えられて死にそうだよね。
といったあたり、本当に最初の頃の呪術廻戦は、まだその、イタドリ君が試されてる感じがそれほどしなかったですが、やっぱり、あの、最初に特急と当たったところで、死んでしまった人たちを、死体をどうするか、助けに行くのをどうするかっていったあたりで、伏黒君と意見が対立したあたりから、やっぱり主人公として、その心情、信念を試されてる感じが出てきましたから、やっぱりその辺をきちんと引き継いで伸ばしていくような、改めて、叩き直すような、試していくような、そういった展開を期待してますよ。
そうですね。
では続きましてが、ブラッククローバーの第、164号話で、内容としましては、アスタ君たちみんなご飯食べて回復して、黒の防御号で突撃していって、その先にエルフ族の転生の人たちがいたんで乗り込んでいって倒しましたという展開でした。
なんかもう漫画違いませんか。
もういいですよね、ほんと勢いがあって。
いや、そうだよ、めちゃめちゃ勢いあるんだよねって。先週からもさ、だって本当になんだろう、アジト襲われたけど、アスタ君が全部この、苦痛訳してるって、
はいはい、
理解しちゃうところとか、本当力技だからね。
力技っていうか、まあそこは漫画的に省略してもいいところを、あえてアスタ君の能力として描いたことによって、まあ面白いしですし、アスタ君のキャラクター性の強化にもなってますからね。
そうだね。そしてでは、チャーミーちゃんのご飯を食べてみんな魔力回復っていう。
チャーミーパイセンの魔法はやっぱりかなり編集なんですよね、これ。
編集だよね。 もうなんか何魔法とかって言っていいか、言っちゃいけない
まあ結構その変な魔法だっていうことに関してはたびたび言及されてもいますからね。やっぱ変な魔法なんでしょうね。
そうだね。いやーでもね、おかげでさ、ほら、ほんと黒の防御号はさ、はいはいはい、無敵機関になったね。
いや、ほんとですよ。もう、黒の暴れ牛号、猛進スタイルという。完全になんか、ロボットものとは言いませんけど。
ロボットもんだよ
巨大戦闘になってますからね。
そうだね。しかもこれだけ巨大なのに攻撃が当たらないからね。
言われてみればそうですね。サイズ感も含めて考えるとものすごい話ですね。
びっくりするよ、これ、本当に言って。このビジュアル的にも面白かったしね。本当当たらないっていう。
はいはいはい。
それは確かに何やってんだっていう思うよねって。
しかも最後、みんながわざわざこの大砲から撃ち出してるっていうところももう、なかなかノリが本当に、なんでしょうね、巨大ロボ、スーパーロボの感じがして面白かったですし。
そうだね。
最終技がアスタキャノンっていうのもちょっと、力技すぎて笑っちゃいましたからね。
そうそう、面白かったよね、これ。
アスタキャノンってそれお前って。あ、でも、あの、黒川はしてないから普通に打ち出してるんですね、本当に。
そう、ね、
自分で飛んでるわけじゃなくて。
うん。
なんか、いつも飛んでるから自分で。お前それ、お前それいつものじゃんって思ったんですけど。まあまあ、黒川してないから本当に打ち出してもらってるんですね、これは。
いや、そうだね。いやー、もうこれアスタキャノン。いちいち拾わなきゃいけないのめんどくさいね。
まあまあ、それは糸とかでなんとかするんじゃないですか。
あー、なるほどね。
そう。
無敵だね。
ちょっとフィンラルさんの復帰が待たれますね。
うん、そうだね、待たれるね、これは。
回収とかも便利ですし、まあ乗りよりも楽ですからね。
そうね。
いやーといった感じで本当になんかすごい叫、まあ叫んでるのは叫ぶ担当の人たちが数人いるからずっと叫んでるんですが、その他の人たちが戦ってるところに関してもなんかもう叫んでる雰囲気がありますからね。
叫んでる気あるね。
いや本当にこの勢いを停滞させない小回り絵作り場面転換っていうのに関しては見事なものがありますよ。
本当にこのなんかあっさり読める感じっていうのは本当にいいんだよね。いやジャンプ界のファーストフードです。
もっと全然ちゃんとしたものだと思いますけどね、僕は、うん。いや、勢いっていうことに関してはちゃんとここまで盛り上げていく、その上限を目指してちゃんと上げていってる感じがしますから。うん、いや、僕は本当に見事な手腕だと思いましたよ。
いや、そうです。いや、別に俺もちゃんとそこにはね、計算されてるし、あのね、美味しいものができてるって思いますよ。
はい。決してそこに手軽さ、まあ、読む方の手軽さはあるのかもしれませんが、もう作る方に関してはもう全然手軽じゃないと思いますからね。
うん。
いや、本当になんか、シリーズ通しての緩急みたいなものがしっかりしてるなと思います。
はい。
ということで、続きましてが、一応読み切り扱いで、ブリーチ4月20日、実写映画公開で久保先生もコメントしております。正直完成品を見るまでは気に入らなかったらコメント書かないよと言っていました。コメント書けてよかったといったようなコメントでしたね。
まあ自分の目で確かめろってことですね。
さすがの久保先生節ですね。といった感じで、いやまあまあまあ見に行こうかなと思いますよ。
いや見に行きますね。
うん、大変楽しみです。といった感じで、久保先生の読み切りが載りました。バーンザビッチということで、内容としましては、ロンドンには、その、ドラゴンという、ホロー的なのがいるんで、それを管理する、リバースロンドンという界隈があるんで、そこの女の子、魔女たちが、戦って、結果、一般市民の男の子がドラゴンになっちゃったんで、買いますという展開でした。
いや、くっそ面白かったっすね、これ。
いや、見事なノリでしたね。
いやー、ほんとだよね。なんだろう。なんかもう、なんか、褒めるところしかなくてさ。どっから褒めていいのかっていう感じになるけどもっていう。いやー、でも、本当に、なんだろう。とにかくかっこいいし、おしゃれだったって。
はいはいはい。うん。
感じだったね。いや、本当にだから、絵は相変わらずやっぱ久保先生すごい上手いじゃないですか。
そうですね。
で、世界観もすごいやっぱ面白いし、ね、あの、キャラクターもみんな立ってるしっていうね。
はいはいはい。
もうね、誰一人としてこの素敵キャラがいないっていう、みんななんかすごい魅力的だっていうところだしね。
まあ、そうですよね。で、ある種この専門家、まあまあその、やっぱり久保先生、今までの読み切りとかも見ても、やっぱりなんか職業的な戦う人の方が好きなのかなと思ったりはしますが、プロフェッショナル意識を持ってというか、そういった、まあまあプロフェッショナルがやっているっていう展開に、やっぱりこの先輩キャラが自分の信念をきちんと貫く、戦いの中でも決して逃げず立ち向かい、自分の思いを口にして立ち向かう。で、それがちゃんと可愛い女の子に認められるという、この先輩がいることによって、読者も置いてきぼりにならないですね。
そうね、
単に強キャラが無双して終わりっていう感じに収まっていないところがすごくさすがでしたよ、うん、
いやーバルゴさんよかったよねなんだろうこのね、この場、まあ、ほんとさ、俺この漫画見ててすげえ感心したのはさ、これ本当にブリーチの続編だったってことが一番、すごいやっぱ最後グッときたんだよね。
ほうほうほう。
うん。やっぱソウルソサエティウエストブランチって出て、はい、ああ、やっぱり世界が繋がってるんだって言ったところで最後ドーンって、最後バーンザウィッチ、中にブリーチって入ってるっていう、もうこの演出はもうしびれたもん、すごいしびれたんだよね、俺っていう。
はいはいはい。まあ、ブリーチって入ってるっていうことに関しては、だいぶ無理がありますよ
いやいやいやいや、無理ないっすよ。かっこいいじゃないですかって。
まあ、正直、バーンザビッチとブリーチが、その B と最後の地が、統一で五感が似てるっていう点に関しては、ああ、さすがだなって思ってたんですけど。うん、いや、T と W に L と A が入ってるっていうのは、無理やりだと思いますけどね。
まあね、いいんですよ。無理やりでもかっこよければいいんですよって。
はいはいはい。まあまあまあ。いや、でも、まあまあ、そうですね。かっこよかったですよ。
いやかっこよかった。特にね、俺ほんとこ最後のページはさ、ずっとバルゴさんがさ、もうパンツ見せて、パンツ見せてって言ってるわけじゃないですか。
はいはい、
ね、ノエルちゃんにパンツ見せてって言ってるわけど、全然見せてくれるわけじゃないですか、最後、ノエルちゃんっていうね。
はいはい。
いろんなアクションカットがあっても。でも最後のとこでちゃんとパンチラしてるんですよっていう。
ああ、確かに。
もう、これ見たときに、久保先生は天才だって思ってた。
なるほど。なるほど、そこを僕はちょっと見逃してましたね。確かに。
何から何まで気が利いてる。
そこが大落ちだったんですね。
うん。
まあまあ、なんか、久保先生の読み切りはいつもいいなと思いますよ、本当に。久保先生は本当に読み切りがセンスの塊なんですよね。
うん。
連載化するとそれ以外の要素もいろいろ乗っかってきますけど、本当に読み切りはセンスの塊ですよね。うん。大変、いいです。
いや、本当良かったですね。
憧れますよね。
憧れるね。てか、このままこれは別に連載してもいいよ、俺。
はいはい。
早く久保先生も新作見たいっすね、連載で。
いや、本当ですね。ぜひ見たいもんですよ。いやー、なんか本当に、ブリーチの設定を、魔女物にしましたからね。
うん。
いや、最初に、それこそさっき言った、日本では、ドラゴンは問答無用で見直しらしいっていう話をしてるときに、まあまあ、なんか、フォローのことなのかな。裏で繋がってる裏設定なのかなぐらいに思っていたら、それが表設定になったっていう形で、まあ明確に繋がりましたから、うん。まあなんか裏設定で繋げるレベルであれば、どんな設定でもできますからね。
うん。
なのでまあ、完全に新しいものもいいですし、この路線でも、なんか、よく作者で世界観共通させる人いるじゃないですか。
いますね。
なので、まあ、まあまあ、久保先生のこれまでの読み切りなどに関して言えば、もっと SF チックなものとかも多かったので、必ずしも、統一されたものではありませんでしたが、そういった、なんか、久保対とユニバースみたいなものを広げていくんでもいいですね。
うん。
逆に、新しい世界観のものも見てみたかったりとかもしますし、いや、本当に久保先生の漫画がまたコンスタントに読めたらいいなと思わされるような読み切りでしたよ。
そうですね。
で、一応その後に載ってるのも続けて語りますと、長谷川智博先生によるブリーチと僕 There is no heart with that to you というのが載っていました
いやーブリーチフォロワーだったんですね
もう死ぬほど文字が多かったですね最初の1ページ2ページ
いやもう単純でもねブリーチが好きだっていうのは伝わってきたよ。
はいはいはい。でまあ劇場版もきちんと真っ当に宣伝してますからね。
そうだね。
といった形でまあ僕の中だと結構まあジャンプ漫画の実写化って毎回ある程度のクオリティがあっていいなと思いつつ再起クソに関しては僕の中ではかなり言いたいことのある作品だったんですが。あと変態仮面2も僕の中ではかなりあれな作品だったんですが、
うん、
そういった意味では必ずしも百発百中ではないという点はあるんですが、果たしてブリーチがどうなっていくのか、まあジョジョに関しても大変あれなあれがあったんですが、
うん、
そういったところから全然僕は警戒を解いてないですが、
まあ俺も警戒解いてないよ。
でもまあなかなか長谷川先生のこの言い分、ファンはこういう気持ちだけれどそこをちゃんとフォローしてくれる、そこをちゃんと汲み取ってくれる、そこでちゃんと楽しめるような作品になってましたといったこの言及とかに関してはちゃんと心を揺さぶられるというか、あなんか良さげだなというプラス評価に傾くようなそういったレポになってましたよ。
そうですね。
という感じで、果たして、長谷川先生と同じ気持ちになれるのかどうか、行ってみたいと思います。
はい。
では続きましてが、アクターズの第、24号話で内容としましては、与那木さん、舞台のチケットもらったんで、千代子さんでしたっけ？
千代子さんとね。
千代子さんと一緒に行こうと思ったら、ドタキャンでアキラくんが来たんで一緒に見てサインもらいに、この、アラヤくんのところに行ったら、アラヤくんに臭いって言われてショックを受けて、その後、お芝居、舞台のお芝居しに行ったら、アラヤくんがいました、っていう展開でした。
いやー、アキラくんはもっと怒った方がいいと思ってましたね。
いや、いい人ですね。これが魅力ですよ。
うん。まあ、そうだね。すごい人がいいんだけど、一般人からは出られないんだなって思ったよ。
出られないっていうのはどういうことですか？
いや、もうなんかね、先週で言うとさ、まあ、千代子さんの代わりで来てやるってことで、すごいいい人。まあ、本当にね、ずっと煉獄さんが、与那木ちゃんのね、この、サポート役というかさ、理解役として動いたわけですけど、
はいはいはい、の辺は。はいはいはい。
まあ、これからは、アキラくんが頑張るのかなって思ってたら、この最後の方で、この役者、君役者って言って、アキラくんが無視されるって展開があったじゃないですか。
ありましたね。
これでもう、アキラくんは、あ、これもう来週、すごいアキラくん、激おこやでって思ったら、何もないっていう。
まあまあ、ないでしょうね、きっと。
これはもう、アキラくん、ダメだな、お前って。
その、千代子さんに対してもすでにそういうスタンスでしたからね。
うん。
千代子さんが来れることになったから、アキラくんご縁出なくていいからって言われて、あ、仕方ないっていう人ですからね。
そうなんだよね。いやーもう、だから、アキラくんは、ね、もう、俺は、実はアキラくんの覚醒にも期待したんですけど、実は。
はいはいはい。
でももう、諦めましたっていう。
あ、本当ですか？僕は逆にポテンシャルを感じましたよ。
逆に？
逆に。
うん。
この、いい人っていう。ある種、この人当たりの良さっていうのはもう役者にとって魅力なんじゃないかと思いますからね。
ああ、ほうほうほう。なるほど。でもそれは結構アクタージュ的、アクタージュのこの主張してるこのすげえ役者っていうカテゴリーにはないんじゃないの？
いやいや、どっかでもう癖の強い役者だらけで崩壊する現場の中でアキラくんがまとめ上げるっていう展開があるかもしれませんからね。
ああ、なるほどね。監督になった方がいいんじゃないの？
いや、それは役者の立場からじゃないとできないことってありますからね、絶対。監督は逆に、その、ある制作与奪を握ってる分難しいところもあったりしますからね。
まあそうだね。なるほどね。まあ本当に、まあアキラくんがね、ここで本当に、また出番がなくなっちゃったけれど活躍してくれると嬉しいなって思うんだよね。
まあある種、その、人の気持ちが分かって配慮できるっていうことに関しては、それは全然役者の才能に通じるものの一つだとは思いますから。
うん。
いや、全然この方向性での何らかの才能っていうのはあり得ると僕は思いましたけどね。
まあそうだね。だからそれで、ね、俺も別にアキラくん嫌いじゃないんだからね。アキラくん頑張ってほしいなって思うね。
はいはいはい。
あの、スキャンダルだけじゃダメだよっていうね。
確かに。これスキャンダル、もっと派手にスキャンダルったら面白いですね。
うん、面白くない、そうだよね。まあそして、本当に今回は舞台編ということでね。
はいはいはい。
まあ本当に荒谷くんの実力は先週でちょっとね、分かったし、与那木ちゃんと似てるってところもあったからね、分かったからね。いや本当にこの二人が銀河鉄道の夜やるんですよ。
銀河鉄道の夜なんですね。今度は本当に実在する原作になりましたよ。
でもこれってすごい挑戦だと俺思うんだよね。
こう。
だって難しいじゃないですか。ってみんなが知ってる原作をさ、
はいはいはい。
は、で、荒が見つかりやすいじゃないですかっていう。解釈はねえなとかさ、これはないなっていうのって絶対出てくるじゃないですかっていう。
まあ、確かにそうですね。デスアイランドに比べたら難しいですよね。
うん。だからちゃんとそういったところでどういうふうになんかすごい舞台だっていうことをね、こと表現できたらすごいんだ、ね、なんか面白くなったなっていう期待値が高まってますね、俺は。
はいはい。まあ、銀河鉄道の夜はある種研究され尽くしてるところもありますから、まあまあ、今更斬新な、あの、解釈を持ち込まなくとも、すでにある解釈の一つを採用して、いくつかの解釈を戦わせれば、まあ、なんか戦わせる、キャラクターの戦いの舞台にすることは全然できそうな気はしますね。
うん。
うん、何か、もっと評価のガチガチなというか、これほど研究されてない作品だったらより難しそうな感じはしますけど。うん、まだ、なんか、形にするところまではそれほど難しくない気はするんですけどね。そっからさらにプラスウルトラを目指すんであれば、わかんないですけど。
そうだね。いやー、だから、その辺は本当にね、あなんか、すげえなんかやっぱ、ね、新しいものが見えそうだなっていうね。やっぱジャンプはなんだかんだであって、時代を作ってほしいんだよね、俺はっていう。
はいはいはい。
うん、ところがあるんでね、やっぱこれでちょっとなんか、いい感じのあれを見せてほしいなって思いますね。
なるほど。まあそうですね、銀河鉄道の夜、今回は本当に原作もはっきりしてますし、著作権的にも全然引用できますからね。著作権切れてますからね。といったあたり、これまでになかったような表現、なんか演劇表現、より原作に即した演劇表現とかも確かに期待です。では続きまして、僕たちは勉強はできないの、先週第70話が、リズちゃんと生物室で一緒に勉強していたら、骨格標本が動き出してやばいっていう展開でした。で、一応今週はアシュミー先輩と、メイドによる家事代行に行ったら、その先にハムスターがいて、アシュミー先輩が怯えてしまうんですが、仕事は全うしてさすがですという展開でした。
いや、もうおっぱい祭りだこらーって感じでしたね。
あー、先週ですか？
いや、もう先週はスマホを胸の中から撮るっていうね。
いや、本当に、あれはもういくら出したらあれができるんですかね。
プレイですか、プレイ。
どこのお店に行ったらこれがやらせてもらえるんですかね、本当に。
いやー、やりたいよね。しかも振動してるスマホでねって。
なるほど。いやー、といった大変、本当に先週のりずちゃんはここの一連の胸にスマホさせて抜いた後に、照れられるっていう、この一連の展開が本当に、山場でしたね。
山場だったね。いや、でもだんだんね、リズちゃんもほら、だんだん成幸君を意識してきたわけじゃないですか。
はいはいはい。
いや、これはだからね、もうラブ近いですよ、ラブ。意識するのって。
ああ、確かに。もう完全に気持ちに関しては、芽生えてますからね、うん。あとは本人が自覚するに至ったら次のステージですよ。
そうですね。いや、だからほんとその直前まで来てるんで、いや、自覚した時にどんな可愛さを見せてくれたら楽しみだよね。
はいはいはい。ちなみに先週は最後の柱分で、一ノ瀬学園七不思議、残りあと6つということで、何かシリーズ化をほのめかすような一文がありましたからね。
本当だね。え、でも、なんか他のキャラでやるってことかな。
いや、わかんないですけど、七不思議シリーズ楽しみですね。
いや、そうだね。まあ、あと、関城さんは本当に、ね、関城さんが、俺は今週、先週のやつ結構好きになったんだよねっていう。
いや、最近結構いいキャラになってますよ、本当。
本当はどんどんいいキャラだし、これを気にしないってのがすごいよなって。
そうなんですよね。根っこのところがバカですよね。
そうそう、バカなんだよね。いや、可愛いよね。そしてまあ今週のアシュミン先輩もほらやっぱりハムスターを胸から取るっていうおっぱい祭りですよっていう。
はいはいはい。
いや、感じで良かったですね。
しかも今週はもうお風呂に入ってるアングルが土正面でしたからね。
そうだね。本当になんかアシュビー先輩はなんかね、もう今週で言ったら可愛いというよりかエロいっていう感じだったよね、本当に。
いや、もうエロかったですよ。
うん。いや、エロかった。いや、最高でしたね、っていう。まあでもね、ちゃんとそういったところもありつつも、でもほら、弱いものがあっても、この弱、ね、ちゃんと負けずにね、この、頑張るっていうね。
はいはい。
ところはすごいやっぱアシュビー先輩らしいというかね、芯がしっかりしてるってところは魅力だ、魅力がね、さらに、ちゃんと表現し方も良かったですよね。
いや、本当に、その辺本当にこの作品はちゃんとキャラクターの魅力っていうのを描くように心がけてますからね。
そうだね、
あらゆるシチュエーションでそのキャラクターの特性、性格で成幸くんとの関係性みたいなものをきちんと織り込むように、必ず意識しているっていうのが今週も成幸くんの男前のところと先輩の魅力、うん、そして二人の関係性だからこそ起こるラッキーシチュエーションみたいな感じできちんともうコツコツと抑えてくる感じが大変良かったですよ。
良かったですね。じゃあ、再来週は誰回なんですかねって。あ、ウルカか。来週はウルカちゃん回ということでね。いや、楽しみですね。
じゃあ、ということで、来週ウルカちゃん回。いや、本当に、文化祭で、学園祭で、成幸くん相手に演技とはいえ、あーんみたいなことをストレートにできてるっていうところに僕は、もうウルカちゃんの成長を見ましたから。
うん。
もう、どんどんやっちゃうんじゃないかと思います、ね、
そうだね。
ということで、大変、安定の僕は勉強はできないです。では続きまして、田中誠二の第3、4話、内容としましては、タイムマシーンを作った源内さんを探しに、ロボ犬みたいなところに行ったら嫌な奴がいて、そういうのを人が追いかけている学園のアイドルアカリンが、実はメカオタクというか、すごいメカニックさんで、その先輩の鼻を明かして、そして源内さん、タイムマシン作ったのはこの女の子だって分かって家に押しかけて、話を聞いたら何かタイムマシンを作ろうとしたお父さんが不幸な結末だったからお母さんに止められているんで、作る気はないっていうけれど未来から襲ってきますという展開でした。
いやー、源内さん、アカリンだったんですね。
まあ、登場した瞬間に分かりますけどね。
そう、分かったよねって。いやー、ね、本当にさ、なんだろう、勢いだけは本当すごいよ、田中誠二っていう。
ほうほう。
な だろう、俺もうさ、田中誠司はやっぱギャグ漫画だからさ、やっぱ先週くらいの勢いがある方がいいなと思ったんだよって。
なるほど。ギャグ漫画ではないんですけどね、多分。
え、ギャグ漫画ですよ、田中誠司は。
いや、これは単なる面白い掛け合いっていうだけじゃないですか。
そうか、俺はもうなんか田中誠司は、俺はなんか、この3話くらいで、ギャグ漫画なんだこれっていうふうに思ったんだよね。
なるほど。まあ、でも確かに第3話、誰とも戦ってないですもんね、うん。田中さんも何一つ活躍してないですもんね。
そうそうそう。まあ、アカリンのボロボロが目からビーム出しただけだからね。はい、
確かに、第3話はギャグ漫画の体裁でしたね。
いやもうだからなんだろう、逆に俺はでも田中誠司をギャグ漫画だって思うと、このなんだろう、やっぱ田中誠司はさ、設定を見てるとすごい燃やるんだよね。
燃やる。
燃やる。なんて、もやもやするんですよね。
わかりますわかります。
うん。さ、今週で言うとさ、はい、タイムマシンを発明する頭がいいけれども、それを隠してるっていうのがさ、このお父さんがあったからって言うわけじゃないですか。
はいはい。
でもさ、なんだろう、時空砲とか作ってるわけじゃないですか。
そうですね。
しかもこれさ、別に発明段階とかじゃなくてさ、もうできてるわけでしょっていう。
そうですね。
これだってさ、もうさ、お父さんがどうのこうのって言う前にさ、もう実績作ってんじゃんっていうさ。
でもタイムマシンは作れませんから。
うん。でもさ、別に科学者になりたいって言ってさ、タイムマシンは胸に秘めてはいいじゃんっていうさ。
全くそう思いましたね、僕も。
だからこの辺のさ、このあれが、やりとりがさ、よくわからないんだよねっていう。でも、逆漫画っていう風に考えれば、別に気になんないっていう。
確かに、僕もこの辺に関しては、もう、かなりデフォルメの効いた世界観なんだなっていう認識で乗り越えましたね。
で、でもどうなんだろうね、逆漫画じゃないのかな。俺はもう逆漫画として見てたけど、違うのかな。
一応バトル漫画なんじゃないですか。
なるほどね。まあ確かにね、選手でもまあロボバトルっちゃロボバトルですからね。
ロボバトルはしてますからね。
まあ、ちゃんと敵も今週は出てきましたし。
はいはい。
もうこれはきっとね、アカリンが新たに武器を作ってくれる流れだって俺は思ってるんですけどねって。
ああ、
まあ。政治の武器をっていう。
そうですね。もしくは何か、カバンを独自の方法で解錠する、独自の方法で道具を取り出すのかもしれませんですね。
そうだね。
トランクもこれ開発する覚えがあるらしいですからね。
そうそうそう。
今後って。今後開発する覚えがあるものらしいですから、トランクの中身を取り出す方法に関しても何か、スペアポケットみたいなものを作ってくるかもしれないですね。
いや、まあまあ、でも本当にね、アカリンは、なんかすごい、発明キャラとして、なんか、ポテンシャルがめちゃめちゃ高いというか、まあ、もう天井知ったはずなんで。
はいはいはい。
いや、今後だからなんか面白いキャラになってくれそうなっていう期待値は本当ありますよ、俺は。なん
かまあ確かに、学園ドタバタギャグに関して言えば、発明家っていうのはもう必須アイテム、マストですからね。
マスターだね。
いや、まあ、そういうポジションがいたら便利な気がしますよ。
本当にね、だから、俺はね、田中誠司はね、ギャグのポテンシャルは本当だと思うんだよね。やっぱ、先週とかのさ、
はいはい、
ね、ファンが幽霊みたいっていうのとか、すごい面白かったから、俺の中で。
これは良かったですね。
面白かったね。
僕も先週読んで、ここだけは褒めなきゃと思いましたよ。あかりんのファンが必ず窓越しに、おーって、おーって言って、ぼやけた顔が、窓ガラスにふわふわって浮いては消えるという。
うん。
これをファンっていう。これはいいなと思いますね。
面白かったよね。いや、だからなんか、もうなんか、まあ、バトル漫画でもギャグ漫画でもいいけど、なんか、化けてほしいなって思いますよって。
まあそうですね。なんか、まあ、確かに真面目な方向性で言ってしまうと、どうしてもやっぱりキャラクターの描き方とかに関してが、どうしてもあまりかっこよくはなってない感じがしますからね。
うん、
もっと何か人間としての面、あるし何か困難を乗り越えるとかに関しても、もっと、こう、いい感じに、きっちりと、その点に関しては本当にかっこよさを描くとしたら、もうちょっとリアリティのところに関しても、本当は、違うレベルの方が感情移入はしやすいのかもしれませんしね。
そうですね。
そういった意味で確かに、もう完全にギャグ乗りでお話を進めていくっていうことに関しては、まあ意識的にそういうテイストを採用してるのは間違いないので、まあ、面白く読めていけたら、より確かにギャグ路線でがっつりそっちにシフトするっていうのはなんかありな気がしますね。
うん。
といった中でもちゃんとそのそれぞれのキャラクターシーンを食ったところのドラマをきちんと描くっていうのはやっぱり必要になってくるとは思うので、まずはひとまずアカリンがどう自分の過去を捉えて乗り越えていくのかを楽しみにしております。
はい、
では続きましてが、今週センターからでした。ウィークリージャンプ50周年記念&第1回人気投票結果発表センターからのドクターストーンでした。1位、千空くん、2位、琥珀ちゃん、3位、ゲンさんでした。
いや、そうですね。いや、まあ、この辺、この3人が1、2、3ってのは当然だなって思いますね。
まあ、活躍、露出の度合いで言ったら順当ですね。うん。
いや、だから、まあね、でも、クロム君5位。4位、スイカちゃんはびっくりしたねって。
スイカちゃん、この辺は単純に本当に女性キャラというか、可愛いキャラ人気ですよね。
うん。いや、マスコットキャラだからね。
ルリちゃんとクロム君がこの一票差ですからね。
いやー、いいね。
まあ、仲のいいことではありますけど。ルリちゃんだいぶ上に来たなっていう感じではありますよ。
いやー、なんかあれ別に走って、病弱から走ってるところしか印象がないんだけどっていう。はい、
第8位がベキアさんですからね。
そうだよな、ベキアさん人気高えな。
だいぶ後から出てきたキャラなのに。あたりでまあまあなんかキャラクター単純なやっぱ露出と活躍以上のところでやっぱ下の方はちょっと渦巻いてる感じがしますね。
うん。
リュウさん15位ですもんね。
リュウさんこれは今後も出てくるフラグ立ったんじゃないのって。
恐ろしい。いやあんなあの知性のガスは出てこないに限らないです。出てこない方がいいですからね。
まあそうだね。いいじゃん、瓶に詰まった小型リュウさんとかいいじゃん。
ああ、リュウさん。まあ、科学実験、科学の合成とかに関しても、ちゃんとそれぞれの薬品や行う工程などに関して、擬人化するっていう方法は全然ありですからね。
そうだね。
うん、そういった点で、リュウさんの今後の登場は、また、その他に関しても何か、こう、なんでしょうね。コーポとかに関しても、擬人化してくるかもしれませんからね。
なるほど。
いや、どんどん、擬人化科学教室は楽しみですよ。
ま
あ、リュウさんは本当はこの可愛いからのあのドクロっていう二面性が魅力なんですけどね。
そうだね。
安定化しちゃうとそこがダメですからね。
うん。まあまあまあ、モヒカンザコを、まあ、バンバン殺してくればいいんですよって。は
い、ということで、リュウさん大人気。再登場は、果たしてどうなるのか。まあ他で言えば、海面動物ですとか、エジソンですとか、ボーイチ先生とか。うん、ああ、ボーイチ先生、稲垣先生に負けたんですね。
いやー。
6票差で。
ジャンプの知名度がありますから
って。まあまあそうですよね。ボーイチ先生はどうしたってやっぱり外、戸様感がありますからね。
うん、
いやー、その差が6票に現れたと思いますよ。といった感じの人気投票の結果発表となっておりました。で、内容としましては、第65、6話で、先週は千空くんと大樹くんそれぞれ連絡を取り合って、で、ゲンさんがなんとか逃げなきゃいけないっていうことで、マグマさんとクロムくんが自分を犠牲にしてゲンさんを逃がしたおかげで、通信機を使った怪獣工作ができるようになりました。そして今週、怪獣工作をしようとしたら呼び寄せた、女性がガチのリリアンファンだったせいで騙せなかったんですが、その歌を残したいという思惑が一致したんで協力してくれますという展開でした。
クロムくんシスって感じでしたね。
いやー、そうですね。命がけになっちゃいましたね。
いやー、どうなったんでしょうね。これだから、なかなかね、すごい先が気になるというかさ、なんだろう、捕まってんじゃないか感がすごいんだよね。マグマさんとクロムくんっていう。
いやー、まあ、一番それが順当ですよね。
順当だよね。
もしくはなんかどっかのタイミングで助けに、ボロボロの状態で助けに現れるか。
うんうんうん。
捕まってるか。まあ、どっちかかなとは思いますね。
そうだね。いや、まあでもね、ほんとこの3人が3人いろいろね、考えてさ、動いて、クロム君が考えて、はい、マグマさんが煽って。
はい。
で、ゲンさんがそのみんなを心切って逃げるとかね、この辺のやっぱね、やりとりとか良かったなと思うんですよね。
いや、
やっぱみんながみんな信念を持って動いてるって感じがしますからね。ま
あ、そうですね。そしてちゃんと、もういかに全ての作戦に関してうまくいかないようにするか、それは今週に関してもそうですが、あらゆる作戦、それぞれのキャラクターが最善として考えて、打ち立てたプランニングした作戦、それは間違いなく最善を狙ってるなというのは読者が納得した上で、それが何一つうまくいかないですからね、ストレートには。
そうなんだよね。いやー、今週のこの試練のやり方面白かったよ。
まあでも科学の面白さっていうのに関しては、このフェルミ推定に関しては結構科学クイズ的なのの定番ですからね。
そうだね。
Google の面接ではこれを聞かれますとかでよくあったりしますが、人間何人だとしたら何人がいくつですかみたいな、フェルミ推定使えばある程度決められますみたいな、ああいったので、まあまあありがちなやつではありますから、そういったので、まあ科学のある種面白みが、出てくるような形で乗り越えようとしますね。
そうですね。しかもね、ほんとそれを受けた上でまともに答えるじゃなくてね、ちゃんとゲンさんがね、アレンジして言うっていうところも、あ、考えてるんだとか考えまして、
はいはいはい、
いやー、すごい良かったんだよね。そしてそこでもうやっぱそれでもバレちゃってね、その中で科学のこのね、歌を聴かせてっていうところの展開はすごい感動的だったよね。
うん。 まあ、この点に関して言えば、まあ、単純に、その、アメリカは大丈夫です。これから助けに来ます。じゃあ、心変わりした。っていうよりも、本当に何か一つ、何かしら好きなものがある人であれば、必ずしも、必ず共感できるような感じですからね。
そうね。
すごく、その、最初に打ち立てた設定、作戦の展開よりもずっと納得しやすい感じで、懐柔する展開になってた気がしますよ。好きなものがある。それを残すために、科学というのがあれば残すことができる。じゃあ協力する。いや、本当に、遠くに伝える。後世に伝える。保存する。残す。知らない人に教える。伝える。変わらずに。そういった感じも本当に科学の価値の一つですからね。
そうだね。
いやー、
これは本当、だから、文化を保存する科学っていうところはね、いやー、すごい、なんかやっぱ人間だよねって、人間を荒らしてるって感じがしてよかったよね。
はいはいはい。
まあしかし本当にこれで司軍団はどうなるのかってとこですけどもって。
いやー、まあ懐柔していけるとは思うんですが、果たしてどの段階でまたどういった壁にぶつかるのか、最終的にどういった形で直接の対決になるのか、司さんが事態を察知するのか。いやー、司さんも結構やっぱり化け物キャラですからね。
そうそう。頭すげえいいからね。
頭すごいですからね。いや、早い段階で立ちはだかるんじゃないかと、それこそクロン君たちの行方とかにも絡んでくるんじゃないかと、一回言った感じで大変、楽しみです。という感じで、本当になんか、今回仲間になる女の子とかもなんか、独特の魅力がありますからね。
そうだね。大きかったのがすごいコンプレックスっていう。はい、ね、東堂さんがいればよかったんですけどもね。
ああ、まあまあ、全然この世界にも大きい女好きはいると思いますけどね。
うん。
こんなごつい私の学生生活がどれだけ救われたか。っていった感じで、本当にキャラクターが大変何か深みがあるなという感じです。では続きましてが、アリスと太陽の第2、3話内容としましては、太陽くん、アリスさんと一緒にライブハウスに行って気に食わない奴を、追い出して、そいつの代わりにライブをしました。ということで、グラミー賞を受賞を目指すぜっていう展開でした。
いやー、世界征服のね、最終目的がグラミー賞っていうのは納得でよかったね。
はいはいはい。
いやー、だからちゃんとこの目標設定がはっきりしてっていう。だからこれはすごい良かったと思うし、ただこれ本当にこの後どうするのかねっていう。あくまで目標として、なんか青春ドラマを描くのか、本当に目標に行くためのプロセスを描いていくのかっていうところは結構気になってるんだよね。
いやー、目標にしてやっぱりそのロードマップを辿っていくんじゃないですか。だって次はもうテレビディレクター、この度 SN 依頼をってなってますから。
うん、
出演してプロデビューしていくんじゃないですか。
はいはいはい。なるほどね。いや、だとしたら本当にね、まあ、シミュレーションゲームというか、あれじゃないけど、なろうじゃないけども、なんかね、本当にどんどんやってトントン拍子に行くのかっていうところは、すごい楽しみですね。
いや、本当に、それで最終的には宇宙でライブとかやってほしいですね。
それはなんか、ブレーメンですか？
よく出てきましたね。ちょっとこの点を理解してもらえるか、ちょっとおっかなびっくり言いましたが、もうブレーメン並みに、あれももう世界制覇しましたからね。
世界制覇しましたからね。
音楽で。いやもう、ぜひブレーメンについてほしいですよ。
いや、続いてほしいですね。いやでも本当にな、まあ、先週、今週とね、やってて、やっぱアリスちゃんのね、この表情がコロコロ変わるっていうのはね、面白かった。良かったですね。可愛かったですし。
はいはいはい。
この辺はやっぱこの漫画のいいところの魅力だなって思いましたね。いや、
本当にそこは魅力になってますよね。という感じ。それに対して太陽くんはまあ、まだ、それほど自分から動いてる感じがしないですからね。
そうだね。
うん。なので、何か一歩、ここで、このアリスちゃんの誘いに乗ったっていうのをきっかけにして、今後アリスちゃんに先んじてさらに一歩を進めるようなところを見せてくれたらよりいいなとは、ずっと期待したりはしております。
うん。いや、そうだね。覚醒してほしいよね。
はい。あとはまあ、演奏シーンに関しても、なんか、こっからどんどんインフレしていってほしいですね。
そうだね。まだあんまりこう、初回から増え、なんかこう、パワーアップしてるって感じあんまないからね。でもね、俺はなんか今週とか見ててさ、なんだろう、二人で手を繋ぐ前にさ、
はいはい、
常識が出てくるじゃないですか。この、メタファーと言いますか。
はいはい。
感じ？なんかこういうさ、なんかこう、イメージカットじゃないけどさ、こういう音楽とかにさ、活かしてったらなんか、うまく入るんじゃないかなっていう気はちょっとしてるんだよね。で、俺はこの標識の演出すごいいいなって思いましたし。
はいはいはい。うん、なるほど。あまあまあ、そうですね。まあ、舞台演出、結構本当に背景の書き込みとかもいろいろありますし。
うん。
まあ、そういった感じで、ドラマ的な演出っていうのは馴染む作風ですもんね。
そうだね。
いや、そういったところの意識はすごい大事なような気がします。といったあたり、今後、どれだけ 主人公が主人公たるか、ヒロインがヒロインたるか、活躍するか、信念を試されるか、示すか、っていったあたりの展開なども期待しております。
はい。
では続きまして、エラキソウのユナさんの第118級話で内容としましては、小ガラス君たち、海辺の別荘に行ってオイルを塗ったりする中、マドラーさんがエラキソウに帰ってきたら幽霊がいるんで戦い挑んだら負けたのは、小ガラス君の初恋の師匠で、その武勇伝を聞きましたという展開でした。
まあ、まずは先週の人気投票でカルラ様があんまり順位が上がってなかったのが残念だなと思いましたね。
ああ、そうですね。先週関東カラー表紙でテレビアニメ用のポスターと、とんでもないポスターと、人気投票の結果発表でしたね。
そうですね。いやすごいですね。これだってさ、家族でさ、家族というかさ、友達でスゴロクやろうとしてもさ、この裏がこれだとやりづらいよね。
確かに、裏が普通に、人生ゲームですからね。これは、そうですね。表がハレンチポスターで裏が人生ゲームっていう、確かに使いどころをちょっと選びますよね。
難しいよね、これ。っていうのはなかなかジャンプエグいなって思った。
まあまあまあ、それくらい、仲のいい人とやろうぜってことですよ。
なるほどね。そしてまあ本当にね、人気投票はね、あ、カルラ様がね、今回は順位出てくるんでね、よっ、楽しみだったんだけどね、はい、やっぱ揺らぎそうの壁は厚かったっていう。
まあ、カルラ様はやっぱりちょっと、その、女の子感が足りないですからね。
はいはい、あ、そうだね。
フェミニンな、フェティッシュな感じがちょっと足りない感じがするのが表に響くんじゃないかなという気がしますよ。うん。
なるほどね。まあ本当にトップ3が、トップ3っていうかまあ本当に、1、2、3位も結構離れてるからね。
確かにそうですね。900票差、600票差。そっからさらに800票差。うん。
まあトップ3は多分変わんないと思うし、でもやっぱこの1番2番3番の人気も鉄板な気がするね、これからもっていう。
いやーまあそうですね、よっぽど大きな変更がない限りはこの3人がやっぱり、第1から第3というか。まあまあこの人たちが、第1陣ですよね。
そうだね。
小ガラス君が逆にどこまで上がるのかが毎回読めないですけどね。
そうだね。順位読めないね、確かに。
第10位。もっと上でも全然いいですもんね。逆にもっと下もありえますもんね。
ありえるね。
小ガラス君。いやー、ということで、15位以下はコミックスで発表ということで、果たしてどんな票が入ってるのか大変気になるところです。
はい。
で、内容的には、まあ、ビーチでイチャイチャと。
そうですね、先週はそんな感じでしたね。いやー、まあ本当に関東カラーだけあって、ね、ちゃんと見開きで、
はいはいはい、
背中サンオイル塗るところのね、あれとかあったりして、いやー、よかったねっていう。
いやー、本当ですね。いやー、大変ドキドキする感じの、もう全力投球の関東からかいでして。
まあでもね、やっぱ一番すごかったのはマトラさんがやられてるところだと思ったけどねっていう。
服の破け方ですか？
破け方がっていう。あとはまあギャップですよ、ギャップっていう。やっぱ普段強気な女の子がこうやられてるっていうのはなんか、こう、あるじゃないですか、そういうのが。
なるほど。まあ、いつもやられてますけどね、この人。
まあ、
うん、まあまあまあ、そうですね。まあ、多少その、気絶フェチの人にはたまらない一コマだと思いますよ。
いや、そうですね。いや、まあ、そしてね、本当に。っていうか、本当に、師匠が出てきて、ストーリーが進んでくれたんで、俺は、ゆらぎそうのユーザーさん、ちょっとやっぱ停滞してた感があったんで、やっぱメインストーリー動いてきて、嬉しいなって思いましたね。
いや、本当に、ここは、アニメ化、かつ、関東カラー、アニメ化告知の関東カラーということで、本当にここぞというところに持ってきたなっていう、この一話を、やっぱり持ってきたなっていう感じでしたね。
そうだね。そしてこのね、六代目ヤトハバネ、魔教員オーガ。
はいはいはい。
すげえな、また。さんが出てくるわけだけどね。いやーなんか、今週のこのエピソードとかもなんか普通に面白かったし、特に俺はこの小枯らし君がこの幽霊を触って、このオッパ巨乳に目覚めたってところは、おって思いましたね。
それは周りに言われてるだけですけどね。
いやいや、でも大事じゃないですか。やっぱここで、初めて女の子を意識した瞬間、性を意識した瞬間っていうのは、
はいはい、
呪いみたいなものがありますから。
はいはいはい。
やっぱそれが、こう、性癖感に影響を与えたりとかね、人によっては人生を壊したりしてることもあるわけですからっていう。
はいはい。性の目覚めですね。
ここはすごい大事だなって思うんですよね。それがここだったっていうところで、やっぱでも、小枯らし君はもう、巨乳からは逃れられないんだっていうね。
いやいや。
思いました。
決してそんな小枯らし君はもう、誰にも優しいですから。小さい胸もちゃんと愛する小枯らし君ですから。
まあまあ、そうだね。いや、本当幽霊フェチとかにならなくてよかったよって。俺は幽霊しか興奮しねえんだとかなったら困ったもんねっていう。
ああ、現状確かに、制裁のゆうなさんも幽霊ですからね。
そうなんだね。だから、でも本当、ね、こうね、なんだろう、歪まなくてよかったな、小林くんっていう。
はいはいはい。いや、まあ、健全に、もう、あらゆる性癖を受けられるように育ってますよ、ちゃんと。
まあ、そうだね。いろんな幽霊の、取り憑かれたりもしたからね。
はいはい。いや、まあ実際そうですね。そこのところで、最初のところで、小柄くんの、まあ、そもそもに初恋の人は師匠っていう入りから今回のエピソードですからね。
そうだね。
で、まあその二人の関係性、小柄くんがだんだんのこの人間としてちょっと擦れたところがあったのが丸くなっていく。現在の人格者に向かって座っていく。その中で、師匠を女性として接する、女性として意識するような形で男として、目覚め、みたいなところも描かれ、その後、だいたいアニメで2クールか3クールぐらい使ってそうなエピソードが語られるという。
そうだね。
この感じは面白かったですね。
面白かった。
確かに読んだ後になんか、大きい話を読んだような感じになりましたからね。
いや、まあ逆調なんだけど。
ザクロさんの登場が待たれますよ、ほんと。まあしないんでしょうけど。
しないでしょうけど。いやー、まあでもこれによって小柄しくもやっぱ世界最強だったってことが証明されましたからね。
そうですね。師匠も超えちゃってるらしいですからね。
他の超越者たちも大体知ってるしね。
そうですね。
もう敵なしだからもう宇宙から来るしかないじゃん、他にっていう。
もうすでに宇宙から来てますけどね。
そうか。そうだった。
まあその分その小柄しくん戦闘能力特化で呪いとかにはひたすら弱いっていう設定がありますからね。
まあそうだね。
ピンチ設定はいくらでもできますからね。
それはね、そういったね、面白いところもあったし、で、本当にね、ここから本当、師匠とのた話、ストーリーがどう、メインストーリーね、展開していくのが楽しみだよね。
はいはい。いや、本当に、親しい女性幽霊の成仏というテーマで言ったら、本当に、ゆうなさんとの関係性に直接繋がってくるような、ある種のケーススタディになってきますからね。
うん。
その点で、果たして、小柄くんがその師匠に対してどういう思いでいるのか、慕っていた師匠っていうのを成仏させた、成仏してない、これからどうするのかっていったあたりは、まあ本当にユーナさんに直接的な影響を与える。このストーリーを本当に大きく進める感じになるんじゃないかなという感じにはなっております。
うん、
しばらく、小柄くんの師匠と、ゆらぎ荘のおかみ同一人物説を僕は思ってたんですけどね。
はいはいはい。ああ、それ確かにあったよね。
でも違ったようですね、うん。ということで、師匠が出てきたので、おかみもいつ、今か今かとちょっとその辺も気になっております。では続きまして、職役の相馬の第、271話で内容としましては、そのノワール、真夜中の料理人ノワールというのはたくさん日本に侵入してきてたんですが、その人たちはサイバという人にそそのかされたらしくて、そのサイバという人はちょうど城一郎さんと職役してて勝ってましたという展開でした。
いやいやー、俺さ、先週の時にさ、
はい、
ね、サイバーだーって言った時に、まあ、お父さんじゃなくてさ、なんかあだろうって言って、ね、腹違いの息子とかだろうって言って、なんか適当に考えたら今週当たっちゃってさ、びっくりしたんだよね。ギャグのつもりで考えたのに。
まあ、お父さんだとは当然思いませんけどね。うん、何よりもその、本当に、サイバー城一郎、これが、旧姓ですからね。
そうだね。
ある種、今のところ謎に包まれているのはむしろ相馬くんの母親だったりしますからね。
うん。
だから、雪平、うん。逆に母親の方の姓の方が謎に包まれているのに、逆にサイバー姓だから、ちょっと、なんでしょう、複雑な事情はあんまり考えづらい形であったりはしますからね。
はいはいはい。ほうほうほう。まあそうだね。
だから分かる範囲で言ったら本当に関係者なのかなっていう感じですよね。まあ本当に息子かもしくは息子的な関係なのかわかりませんが、
うん、
まあ本当に関係者なんだろうなっていう感じですね。
まあまあまあ、でもね、まさか城一郎さんやられちゃいましたけどもっていう。
やられちゃいましたね。
うん、いやー、情けない親父っていう。
いや本当ですよ。
でもどうするのかね、やっぱこれはでも最終的に相馬くんが親を超える展開になるのための布石なんですかねっていう。
まあ何かしら負けたことに関して理由付けしたりするんですかね。実はその相手が悪かったというか、うん、何か相手のせいで本気になれなかったとか、何か卑怯な手を使ったとか何か後付けするのかもしれませんけど、いや、せずに超えていくんですかね、お父さんを倒した敵を。
どうなんですかね。まあ本当にそのあたりはね、まあ家族の話になっちゃいましたし、さっき言った通りね、お母さんの話は本当にどうなってくるかって楽しみですからね。
はいはいはい。
ずっと謎だったからね。
ずっと謎でしたからね。うん、 いや、なんか本当に愛する職域、その、何でしたっけ、スペシャリティを作るのに必要なのは愛する人だ、みたいな。そこのところもずっとな、ずっとっていうか、そこのところ飛ばしてきましたからね。
そうなんだよね。だからやっと、ここで、まあ、最初期の頃にあったテーマをちゃんと消化するんだなっていう感じだと思うよ。
はいはいはい。いや、また改めてその作品の根幹のところと、相馬くんの出生の秘密に関して、改めて掘り下げるような、まあ、まっとうな形での続編、新章なのかなという感じで、期待はしております。
そうですね。
といった感じで、しかしまあ、他の人たち大体みんな、ノワールを力づくで捕まえてるんですね。
そうだね。
食とか料理とか関係なく。
いや、一応勝負したんじゃないの。
一応勝負したんですかね。うん。
まあまあまあ、でも、とりあえずはみんな元気だし、あんま変わってなかったね。
まあそうですね、確かに。そうですね。出てなかった人もいるんですかね。十席、十欠か、初めて。
まあだからこれでほんと十欠全部揃いましたし、1位相馬くん、2位一色さん、3位久我さん、4位、5位、6位は早場くんとアリスさんと、もう一人が
、はい。
ね、それぞれ奪い合ってる形で、
はいはいはい、
で、7位がたくみくん、8位がエイザンさん、9位がねねさん、そして10位がたところちゃんということで、10決全部揃えましたからね。
なるほど。
いやー、この10決もきっとサイバー朝日さんにみんなコテンパンにやられてしまうんだねっていう。
果たして敵が、まあまあ敵が一人で来るとは限りませんからね。
ああ、ノーアルを連れてくるんですねっていう。
もうサイバー一門みたいなのを10人くらい連れてくるかもしれませんからね。
ああ、朝日だからサイバー夕日とか。
いや、別に名前までそんな一族老頭じゃないですけど、サイバーの第一の弟子みたいなのが出てくるかもしれませんからね。
はいはいはい、なるほどね。実はサイバーとはって闇料理界の名前だったんだみたいな。
ああ、ありえますね。うん。サイバー一族。サイバー一族っていうのは出てくるかもしれませんからね。
そうですね。いや、まあ、本当どういう盛り上げてくれるか期待ですよね。
はいはいはい。いや、実際、まあ、10席がいる中で、どういった形で、誰と誰の戦いになるのか。まあ、普通に1対1で戦って勝った負けたの話じゃないでしょうからね。うん、でも、現状それを上回る何かの縛りというのは別にないですからね。
そうですね。
といったあたりで、まず最初の接触がどういった関係性から始まるのか、何を目的に何を奪い取ろうとするのか、といったあたりから、とりあえず楽しみです。
はい。
では、続きましてが、日の丸相撲の第201話で内容としましては、横綱は日の丸くんの思いを聞いた上でごちゃごちゃ考えるな、横綱と取れてるんだから喜びを表現しろって言われて、日の丸くん、レイナさんの応援も受けて吹っ切れて戦って、その結果、陣王さんは、私は指導者としての才能もあるんだなと思って、世界に相撲を広めに行こうと思って、ているんで、日の丸くんは立ち向かいますという展開でした。
いやーもうさ、先週から今週の前半くらいまでさ、本当に神王さんがさ、かっこいいというかさ、
はいはいはい。
まあ神王裁判とかもありつつもさ、本当横綱としての格、まあ試合中にまさか四股を踏むとはっていうね。
はいはい、本当ですよね。
展開も含めて、お、神王さんすげー、そして、レイナさんも応援もある日の丸くんも復活してきた、さすが神王さん、かっけーって思ったところのこの最後半のこのやはり私は指導者としての才能もあるんだってなぜか達観したような顔をいきなりその後の甲骨の層っていうね
はいはい
この微妙にムカつく顔っていう
またなんかちょっと傲慢なところが出てきましたよね
この辺の神王さん面白すぎだろって言うね
まあそれとやっぱり同時にこれだけ格を出して格をつけてその上で日の丸くんをまあ評価はしてくれるんですけれど、評価っていうのはやっぱり上から目線ですからね。
そうだね。
で、やっぱり少年漫画においては、もう評価を超え、予想を超え、で、もしかするともう期待すらも上回り、その上で読者の納得を買うっていうのが、まあ少年漫画のセオリーですから。もう、神王さんが冷静な評価を下した。3年の執行猶予。
これも面白いね。
うん。3年後の成果を楽しみにするっていう、3年後の成果を見てやるみたいな感じの、3年の執行猶予。3年間、頑張れっていう完全に上から目線の評価ですからね。
そうだね。
やっぱ少年漫画的にはこれは上回らなきゃしょうがないですよ。
そうだね。いやだから本当にねそれに対する神王さんのあれがもういいよだから
はいはいはい。
これは面白かったよ。
いやもう一泡吹かせてあげないとダメですよ。
いや、本当だね。まあ、レイナさんの応援もありますからね
って。いや、本当に、これまで応援することのできなかった、もう痛々しい相撲を取る日の丸くんを応援することができなかったレイナさんですが、横綱に殺されて、その喜びを持って、誇りを持って立ち向かっている日の丸くんにレイナさんが声援を送りますからね。いやー、ということで、大変この燃え盛る日の丸くん、全身燃え盛っているこの感じ、これを何かの層に託して発揮してくれると思いますから。
そうですね。
いやー、この右腕、右肘、使えないっていう設定というか使えないという話でしたが、やっぱり投げを打とうとした瞬間に何かが走りますからね。
そうだね。
いやー、といった、そういった意味での限界も超えていった相撲が、見てみたいですよ。
ここで完成するのか、はたまた先なのかわからないけれどもね。いや、ほんと、まずこの決着は楽しみだよねっていう。
はいはい。いやー、本当に少年漫画ですから、やっぱり、
うん。
期待や評価とは別のところに、より上もしくはより下に着地してほしいですね。
そうですね。
では続きまして、銀魂の689-90話で内容としましては、銀さん、おばあちゃんの入浴シーンをなんとかやり過ごしたら今度はロリッコが出てきたんで、漫画が終わってしまうと思ったんですが、逃げ出したところを追いかけられた先で、アルタナの上に立っているターミナルが爆破されてしまったんで、カグラを助けようとした結果、下着泥棒に間違えられて、追い払われてしまった。その先で、高杉さんと出会ったりとかして、で桂さん死んだと思ってたけど生きてたっていう展開でした。
桂さんがさ死んだと思ってて今週割りでもすでに生きてたっていうのはスピード展開すぎだよね。
いやーでもこれはジャンプ漫画としてはいいテンポ。そのかつて銀魂が長期的なシリアス展開に行ってこう暗い展開を長く長く続けていたのが僕の中では多少トラウマとは言いませんが。あの雰囲気になったらちょっとしんどいなという見え構えがあるんで、その点で言ったらこの桂さん死んだと思わせておいて、その週のうちにもうまた復活みたいな感じは一週で復活みたいなことに関してはあの長いシリアス展開入ったらちょっと厳しいな、ちょっと大変だな、しんどいなって思っていた警戒をほぐすぐらいの勢いがあってよかったですよ。
まあそうだね。まあ本当にここからやっぱりね、まあ高杉さんも、これかっこつけだけど、協力してんじゃんって話になってくるけどもっていうね。
はいはい。
だからなかなかまたなんか仲良し3人組みたいなのが見られそうだからね。そこは楽しみなんだよね、確かに。
いやー、本当に。まあ、それでもはっきりと、同じ方向性で協力するわけではないみたいですが。
うん。
まあ、カツラさんが間に入ってくることによって、きちんと。まあ正面から仲良くしないまでも何らかの協力が見れるんじゃないかというのは大変楽しみですよ。
楽しみですね。もうそして本当に先週の爆発からこの新八のあれとかも含めて、はい、いやもうなんか本当に銀魂終わりそうだよねっていう。
まあまあ確かにそうですね。あとはもう再開して決着してそれでいいんじゃないかぐらいの感じにはなってきましたね。
いやそうですね。ちょっと前まではね、本当に、いくら空知先生がもうすぐ終わりですみたいなことを言っても、いやいや、まだ続くでしょって思ったんだけど、いやー、本当に終わりそうだから、いやー、ちょっと銀魂見逃せないですね。
いや、本当に、ここまで引っ張った銀さんと、その、ユロズヤの再会みたいなものも大変楽しみですしね。まあ、うん、いろんな人との再会も大変楽しみだったりしますので、いやー、このお話の結末、どうなるのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ノアズノーツの第17、8話で内容としましては、音を聞いて、その方向に行ったら、インチキ学者みたいなのがいたんで、その、隠れていたという洞窟に行ったら、パソコンがあったんで、ハイノーツを見つけて、その結果曲に隠されたメッセージを解読して伝えて、犬は良かったねっていう感じになりまして、そして、このノア先生のいたラボの教授から何らかのメッセージが真珠が届いたんで、それをもとに助けに行くことになります。ラボの7人全員でという展開でした。
いやー、あの3人組あんま役に立たなかったね。
いや本当にもうただ穴の場所を教えただけでしたね。
いや本当だね。今週になっても、なんかこの、ね、出てくる様子もなかったし、もう捨てられたんですかね。
出てこないんじゃないですかね。何のためにいたんでしょうね、本当。
何のためにいたんでしょうね、
まあ。当初は何か役割があったんでしょうけどね。
うん、まあまあまあ、確かにね、こう、ちょっとノアズノーツピンチ感があるんでね。いや特に今週なんかもう、すごい、なんか、勝負かけてきたって感じしたからね。
まあ、キャラクター出さずに終わる漫画いっぱいありますからね。
うん、
だったらもう出しちゃった方がといつも思いますから。そういう意味で言ったら、その心配はもうなそうです。
そうですね。いやいやー、まあでもね、なんか先週から流れで言うとさ、俺実はさ、このやっぱこの、終わり方自体は結構良かったと思うんだよね、やっぱりこのメッセージだったって。それをやっぱ考古学者が発見する。
はいはい、はい。
そして、まあ、なんですね。まあ、感動的に終わるっていうところは、なかなか決着編としてはすごい良かったからだよね。あとは、ここの中でやっぱハントさんがさ、絶対仲間になると思ったんだよね、俺は。
はいはいはい。
そしたら別に仲間になってなかったんで、そこもちょっとショックだったんだよね。
ああ、確かにルー先生のところにもいないんですね。
そうそうそう。いや、だってね、なんか絶対そんな流れだったじゃないですか。
まあ、実はいるんじゃないですか？
いるんかな？
今週映ってないだけで。
はいはいはい。ああ、なるほどね。ね、来たら、お、ハントお前も来たのかみたいな。
いや、じゃないですかね。
っていうのはちょっと寂しかったから、まあ確かに。そうだったら本当にいてほしいなって思うんですよ、
ね。いや、僕もそう思いますね。
いや、まあなんで本当に池澤先生の勝負をかけたアトランティスですよ、アトランティス。
はいはいはい。
今回のこのアトランティスをさ、見つけるまでの過程、ちょっと面白くなかったですか？面白いっていうのはさ、なんだろう、途中までめちゃめちゃこう、ちゃんとした話をしてるんだけどさ、
はいはいはい、
一気に飛ぶじゃないですか、ノーチラスとかさ。
そうですね。
軍事国家ノーチラスなんだそれっていう。そこだけ明らかに嘘だとわかるみたいな展開。
はいはいはい。
ね、なんだろう。ドバイ。なんかこの、ドバイうんちゃらくんちゃらのところとかもさ、いやいや、ちょっと飛びすぎだろ、みたいなさ、発想っていうところとかはさ、なんだろう、ちょっと面白かったんだよね。
なるほど。
逆に。
いや、まあまあまあ、ドバイ。
ドバイに作ったリゾートアトランティスが実はアトランティスだったんだ、みたいな。
ああ、はいはいはい。まあ、そうですね。未来、未来、過去。まあ、この1万年ループ説に関しては、本当に分からないことだらけですからね。
そうなんだよね。
年が普通に残ってますしね。
だから、ループと言ってもな、地下に入ってんだったら、あんまりループって感じでもないだろうしな、っていう。
はいはいはい。
ところだし、その辺は本当に、いやー、ちゃんと決着つけてほしいんだよね、池澤先生って。
あー、まあ、確かに。そうですね。まあまあ、その辺はなんとなくざっくりの理解で読めるようには、ちゃんと作ってありますからね。
まあ、そうだね。まあまあ、そういうわけで、本当に期待してますよっていう、は
い。いや、本当ですよ。新キャラが集結したら、とても面白いことになるんじゃないかと、大変楽しみにしております。うん、さっき、7人ってなんとなく言いましたが、6人なんですね、アークラボは。
そうだね。
残り4人、大変楽しみです。では続きましてが、もみじの季節の第90話、内容としましては、もみじくん、雪穴口さんに負けてしまって、その後も全敗でした。合宿します。そして合宿に行った先で、女の人と戦って強いです。そして、伊調さんは、もみじくんには竜王になる才能がないって言ってますという展開でした。
先々週さ、このエフェクトバトルをしてさ、
はい、
さあどうなるんだって言ったら、先週で負けってびっくりしたんだけど、俺。
まあ、一言で言うなら、肩透かしですよね。
うん、え、勝負はっていう。
どう読んでも肩透かし展開なんですけど、なんか、作中ではそんなに肩透かしっぽく描いてないんですよね。
そうだね。
そこがちょっと違和感ではありますよね。
うん。まあまあまあ、だから、ちょっとそこは本当にちょっと外されちゃった感があるけれども、まあ、お泊まり会で。挽回かなとか思ったら、お泊まり会も、なんか終わったっぽい雰囲気。
そうですね。
まだ終わってる。
いや、でも、その後みたいな感じの、いや、でも、お泊まり会は花の展開へっていう煽りですからね。
うん、このまだ続くんだね。
まあ、みたいですね。このズレが後にみたいな、結構後からのモノローグで一瞬時間が飛んでるような気がしちゃいますが、決してそのようなことはなく、まだそのお泊まり会の展開みたいですね。
そうですね。なるほど、なるほど。まあ本当にね、ちょっとね、もう肩透かし感で、ちょっとね、やっぱこうみんな負けちゃってストレスが溜まる展開でしたからね。相変わらず今回は CM なんかストレスを続けてる感じなんで、いやー、はい、ちょっと、早く大逆転してほしいですね。
本当にこの漫画は、なんか、見せ場がなかなかないですよね。
うん。特に主人公のね。
主人公の。いや、まあ、本来であれば本当に序盤の一戦一戦なんて全部クライマックス級でいいんですけどね。
うん。そうだね。
なかなかスッキリした勝ちがないですよね。負けますしね。
負けますしね。
って言ったあたりで、確かに何か先週今週の話は、だいぶ抑えの効いた展開だなとは、思いました。まあ、エフェクトに関しても、発展しなかったですね。
そうだね、発展しなかったですね。いやー、ねえ、なんか、四季部ゆかりさんとかもね、なんか、ね、せっかく、師匠、ね、伊調さんに次ぐライバルキャラが出てきたわけですから。
はいはいはい。
なんかもうちょっと師匠とバチバチやらせたりとか、ね、 別にこの強いっていうところでもエフェクトとか出してくればよかったのにっていう。こここうで強いみたいな。
まあそうですよね。あとこの、まあ師匠、この新しいおじいちゃんも萌地くんのことを認めてないみたいな発言したりしますが、主人公が落ちこぼれが頑張る展開するにしても、何か主人公の才覚を認めるような、それも多分一番、やっぱり地理的に一番上、権威付け的に一番上、もしくは、まあ一番下のどっちかが認めてくれるような展開がもっと欲しいんですけどね。
そうですね。
雪柳さんもの評価っていうのも、雪柳さんの格もまだ上がりきってないですからね。
うん。
それこそ雪柳さんが、もみじくんに勝って、紛争戦こんなもんかって言ったら、その寄付を見た師匠が、彼は上がってくるかもしれないな、みたいなことを言って、雪柳さんがグギギみたいな。とか、そういった感じでもっと上の方とか、逆に本当にもっと下の方、みんな認めてないけど、その同輩の人は、もみじくんのことを評価してるとか、何かもっと素人の人はもみじくんのことを信じてるとか、なんか上とか下からもっと評価してほしいなって思うんですけどね。まだ誰も評価してないですからね。
そうなんでね。まあね、しかも今回は伊調さんまで裏切っちゃったんですね。
これ何か誤解らしいですけど、ズレらしいですけど。
まあ、ズレだけどね、でも俺は本当にさ、才能を描くっていうのは結構好きなテーマなんで。
はいはい、はい。
ここでやっぱ、もみじさんにはなんか、うまいことを言ってほしいなって思うんだよね。ちゃんとここを評価してるみたいなね。
あ、はい、
これがなんか、一番最悪なのは、なんだろうね、竜王になる才能はないと思います。いえ、全部のタイトルを取る才能があると思います。みたいなのが一番最悪だと思うんですよ。
ありそうですけどね。
うん。そうじゃなくて、なんかまあ、それでもいいけど、それに対するなんかこう、納得感のあるセリフとかがあると嬉しいなって思うんですけど、
ね。確かに実際、もみじくんに対して才能を感じないっていうのに関して言えば、まあ、読者的にもそうですもんね。
そうそうそう。
他の比較対象の人たちと比べても、やっぱ戦績的にもそうですし、実際モノローグ的にも別に勝っているような書かれ方はしてないですから、現時点において、他の人に劣ってる、同じような経歴の人に対して劣っている。っていう感じが描かれていますから、現状どういう認識で何を目指してどうしようとしているのかっていうところに関して改めて何か確定してそれがドラマになればいいですね。
うん、そうですね。
うん、ということで、とにかくもっと美味しい展開、読者が喜ぶ展開っていうのを見せてくれたらいいなと期待しております。
はい。
では続きまして、君を侵略せよの第8、9話内容としましては、先週が手がくっついちゃった、そのまま着替えしちゃったっていう展開で、今週は身体測定で宇宙人だとバレないように頑張りますという展開でした。うん、
いや、先週素晴らしくなかったんですか？
先週は良かったですね。良かったというか、もう本当に現実を超越してますけど。その状態で試着するっていうあれですけど。うん、でも、やっぱ相葉さんのキャラがそれを許しますからね。
そうだね。とんでもキャラとしてねって。
いや、まあ、リアさんだったらそれくらいやるかなと思いますね。
うん。宇宙人をね、正体をね、見つけるためならねっていう感じはあるし、いや本当になんだろう、二人がやっぱこのなんだろう、イチャイチャしてる感じっていうのはすごいいいんだよねっていう。
そうですね。うん、
やっぱりね、お互いにこのね、宇宙人をバレたくない、宇宙人とバラしてやるっていうところと、この恋愛感情、このあたりがこの交錯するというかさ、曖昧になっていくっていう感じが俺はすごい美しいと思うし、可愛いと思うし、面白いと思うんで、いや先週はもう、あ、これだよ、この方向性だよって言って、もう思わず手を打ちましたよっていう。
まあ実際ジャンププラスだと、その4号分の短い連載の中で、結構そのリアちゃんが宇宙人としての興味以外の、そのある種の、まあ友達として、あるいは本当に男女としての親しさみたいなものを、そういった意識を見せ始めるみたいな展開がやっぱりいいですからね。良かったですからね、ジャンプギガ版でも。まあそこにちゃんと踏み込んできた形にはなりましたよね。
そうですね。
いやー、という形で先週はまあ、そうですね、本当に展開的には無茶苦茶だなとは思いつつ、キャラクター性がそれをちゃんと補っていたんで、楽しんで読めましたよ。
そうですね。
もっと周りの、その、店員さんのリアクションとかも描いてもよかったですけどね。
そうだね。明らかに、ね、まあ、最初はまあわかるけど、この後は、その後はおかしいだろ、みたいなね。
何こいつらっていうのとか、もっと前の反応とかで際立ってくれても、ちょっと僕好みだったかもしれません。うん、まあ、今週に関して、今週の分も結構、ジャンプギガ版の展開に近い感じなんですよね。
ほうほうほう。
正体がバレるというか、なんか正体を探ろうとするところを、はじめくんが自分の能力を駆使して、なんとかトンチを効かせて乗り切って、じゃんじゃんみたいな、うん。その構成はすごいギガ版に近い気がします。
はいはい。 なるほどね。まあだからやっとはじめくんがね、活躍したというか。
はいはい。
だからこれはちゃんと存在感を見せたのは良かったって思いますね。ちゃんとそこを上踏まえた上で最終的に二人がイチャイチャしてるっていう、最終的に二人だけの世界じゃないですか。ラスト3ページくらいはって、はいはい、
まあそうですね。
だからこの辺も含めて、あ、良かったなって思ったんですよね。なんだかんだで、やっぱり俺はイチャイチャしてる二人が見たいんだなって思いましたよ。
ああ、いやまあ、それは大変。その通りだと思います。本当に。ジャンプギガ版も結局そこが魅力だったんだと思いますよ。宇宙人としての興味で接してるかと思いきや、普通にその友達としての仲良さみたいなところをこのお互いに自覚していくっていう、そこの展開がキュンキュンするっていう作品だったと思うので、ちゃんとそこに戻ってきたなという感じがありますよ。
そうですね。
いや、しかし、この独自の公式で身長と、体重で割り出せる、カップ数が割り出せるっていう、なんだその方程式って思いますよね。
いや、本当だよ。無理だからね。
それ、まあ、実際その方程式の中に何かもっとその、第3、第4の条件が含まれてるのかなと思って納得しましたけど。
うん。
相手はこういう人ですかとか、こういう時どういう風ですかみたいな、そういった設問をいくつかさらに追加で答えることによって、それが方程式となってカップ数出るのかなって無理やり納得はしましたけど。うん、しかし本当にこの、奇妙侵略性は無理やり感が強いなっては思いました。
そうだね、ネタやるときに一話数に必ず1個以上あるから。
そう、でも先週の手をつなぐとかのところに関しては、まあ着替えのこれに関してはどうかと思いますが、でもまあそんなに、なんだそれっていう、これ本当の日本ではありえねえよみたいなことは先週はそんなになかった気がするんですけどね。今週の公式とか、あとコンビニに入って中から鍵閉めるですとか。どうやってんのそれっていう。カップル割りとか。どういうコンビニそれとか。コンビニでカップル割りみたいな。とか、制汗剤ジェルでヌルヌルするとか。なんかそういった気になる要素っていうのは先週は少なかった気がするんですけどね。
まあそうだね。いやまあまあでも、調子出てきたと思うんだね。君を信じなくてよ。は
い
はい、い
や本当に。
頑張ってほしいですね。
二人のイチャラボを期待しております。
はい。
では最後に先週乗っていたボルトの方を見ていきたいと思います。ボルト、ナルトネクストジェネレーションズの第25話、内容としましては、川木くんは敵の追手と戦って何か変身して敵を倒してそれに巻き添え食ってボルトの体の紋章も変形したりとかして一体これは何なんだという感じで気を失った川木くんを連れて帰ります。ナルトに合わせますという展開でした。
いやー、川木さん全身化学兵器でしたね。
はいはいはい。
まあ予想通りっちゃ予想通りなんですけど。
まあ器って言われたりしてましたからね。
そうだね。いやはりまあでもなんだろう、その辺のビジュアルというか、全身からポシューって出るところとかちょっと面白かったしね。
まあまあ、キャラクター性を反映した形ではありましたよ。
うん。まああとはやっぱりね、このやっぱりなんだろう、ドラゴンボールみたいなアクション。
はいはいはい。
あれ、いい意味でナルトっぽくないような感じのアクション良かったですかね、このシーンもね。
ああ、確かに、ドラゴンボールっぽいですね。ナルトより、うん、ナルトよりドラゴンボールっぽいっていう表現はすごいなんか的を得てる気がしますよ。
なんか周りのね、この、なんだろう、広い感じとかもそうだしね。
はいはい。荒野感ありますしね。クレーター感ありますしね。
そうそうそう。
ナルトは意外と大規模術式に関する、大規模な術に関する描写は結構僕、いまいちピンとこないことが多かったんですよね。規模感、スケール感。
うん、
何もない空間とかを描かせると、いまいちその距離感、スケール感がつかみきれないところがあったんですけど、ボルトに関しては意外とその辺、ナルトより上手いような気がしますね。
はいはいはい。なるほどね。まあ、確かに、なんだろう、そういうところを意識して描いてるところはあると思いますね。
うん。うん、まあ、結構その池本先生の適性があるんじゃないかなと思ったりはします。うん、いや、でも楽しく読んでますよ、このアクションシーンも。
いや、そうだね。実際良かったと思いますし、まあ、その上でね、本当に。ね、家臣小路さんは本当に、ボルトの味方してるっぽい雰囲気あるな。
これで本当に敵だったら墓穴を掘ってる以外の何者でもない雰囲気がすごいですけどね。
すごいからね。
お前それでダメになっちゃうやつの典型だよって思いますけどね。
うん。まあまあでもなんか中身がジライアさんだったらまあ納得ですよっていう。
ああ、なるほど。まあそうですね。その辺まで含めて本当の思いみたいな、その、内実、実情、真実、真相、正体とかが分からなかったりするところが、まあ今の行動にちなんで何かこれという真相が明かされたら面白いですね。
そうですね。
といった形で川木くん、ここで第二の主人公、ナルトが対面して一体どうなるという引きですから、 これ果たしてナルトがきちんと一シリーズを経た上でのかっこいいナルトを、成長したナルトを見せてくれるのか、それとも守るものが増えた結果かっこよく振る舞えないようなダメなところを見せてしまうのかわかりませんが、果たしてこのボルトにおけるナルトの動きどうなるのか楽しみですよ、うん、
ですね。
ということで、では、なんとか全部やりましたので、先週の目次コメントを見てみますと、
そうですね、アリスと太陽のトツノ先生、三浦先生に見られてると思うとパンツを隠す線が震えます。はっ、この線やっていうすちゃんとアンサーになってますよっていう。
はいはいはい、そうですね、パンツ、今週のパンツ勝ちますっていうことをやっぱ三浦先生に宣言したんですね、きっと。
そうですね、そしてこの線やっていう、
この線やっていう、これは触れることによっていい線が、三浦先生を思うことによっていい線が描けたっていうことですかね。
そうですね、いやもう弟子と師匠の美しい関係じゃないですかっていう。
いや本当ですね。あとは鬼滅の刃後藤先生、ズボンのチャックが基本空いてるので訴えられないよう気をつける強化月間
壊れてんじゃないですか。
いやでもそういう人いますよね。
いますね。
僕もなんかある時期妙にチャック空けてたんですよね。あ、また空いてるっていう、わかんないですけど、なんかトイレ行った後に閉め忘れる時期が数ヶ月ぐらいあったんですよね。いや、ここ数年ないですし、その前もずっと生まれてこの方なかったんですけど、ある時期急にチャックを閉め忘れる時期があったんですよ。あ、また閉め忘れてる、恥ずかしいっていう、なんかあるんですよね、そういうなんか意識のスイッチが。
なるほど、ちょっとそれが続いたから強化月間なので、
おそらく気をつける、これで治ることを期待してますよ。
そうですね、まあ、あとはブラッククローバー田畑先生、僕は家でビーズをよく歌います、妻はジャパネット博多の歌を熱唱していましたっていうあれなんですけど、え、家にカラオケセットでもあるんですかね。
いや、ソラでって、ま、あの田畑先生は漫画を描きながら、奥さんはあのキッチン仕事とかを、家事とかをしながらってことなんじゃないですか。
なるほど愉快な家庭ですな。
いや、だと思いますよ、きっと愉快なんと思いますよ。
なるほど、ラブファントムとかそういうの歌いながら書いてるわけですね、原稿っていう。
いや、だと思いますきっと、気持ちはわかります。
ウルトラソウルって言いながらセイアスタックも書いてるわけですねって、
そんな感じの紙面してますね。、うん、そんな感じの漫画ですよ、確かにブラッククローバーは。
確かにそうだね、うん、納得だね。
納得ですね、ビーズっぽいですよ、言われてみれば。で、あとは今週は読み切りという扱いなのかな。まあ、一応、こち亀秋元先生、少年ジャンプ50周年おめでとうございます。参加歴嬉しいです。次は100周年でってことで。まあ、お待ちしております。
そうですね。
まあ、もっと頻繁に戻ってきてくれていいですけどね。
1周年ごとにね。
あとは一応読み切り勢、バーンザビッチ久保先生、50周年のお祭りに参加できて嬉しいです。久しぶりに漫画描いたけど楽しかった。久しぶりなんですね。
久しぶりなんですね。実際どのくらいで書いたか気になるけどね。
気になりますね。ぜひ、どんどん書いてほしいですね。続けて。で、あとはブリージと長谷川先生、ただただ幸せな仕事でした。ありがとうございました。皆さんもぜひ映画館へという。まあ、そうなんだなっていう感じですね。
そうだね。やっぱな、パンツ被ってると、やっぱずっとだと違和感あるよね。今更だけどっていう。
いやー、確かに普通に、ルポ漫画の自分が、まあ、パンツ被ってますからね。
うん。
自分キャラが。本当にそれがトレードマークですからね。
そうですね。
きっとサイン会とかでも被ってるんじゃないですか、パンティ
それちょっと面白いな。まあ、すぐわかるからいいんだけど、あーって言って。
いや、だと思いますよ。きっと被ってるんだろうなって僕は信じてますよ。
そうですね、信じてますよっていうね。
まあ、あとは今週全体的に50周年記念コメントとそれ以外が結構混在してますね。
そうですね。
ラストの方なんか、銀魂、ノアズノーツ、モミジの季節がすべて50周年お祝いコメントの後に、君を侵略せよの、稲岡先生が、東京暑すぎませんか、熱気に叩き起こされる、こんな仕打ち受けたことないっていう。50周年、一人だけはぶられてるんで、ちょっと心配になってきますね。
そうなんだよね、これ。まあ、それだけ暑い方の方が気になるかもしれないけど。
はい、
もう暑すぎだからね、本当に。
っていうか、そうか、これ、僕たちは勉強ができない以降はすべて記念コメントなんですね。
そうだね。
だから今回記念コメントを言ってないのは、井岡先生と、アクタージュ松木先生、あと呪術回戦芥見先生、配給古田先生、鬼滅後藤木先生、それと、まあ、アリスと太陽とつの先生とワンピース小田先生、うん、半分以下ですね。
そうだね。
半分以上は記念コメントですね。
そうですね。まあ独特な人がやっぱり。
ああ、確かに。
外してる感じですよねって。
癖のある人。うん、確かにちょっとコメントに癖のある人がコメントする。っていうか、これは、みんなで統一しないんですね。
そうだね。
今週は50周年の記念コメントでお願いしますってことにはならないんですね。
ならないですね。
ということで、そういえば、ああ、今週企画もう一個あったの見逃してましたよ。最後のところに、歴代漫画コメント集っていうのが載ってるんですよね。
そうだね。これでも懐かしい顔とかって面白いよね。
はいはい。似顔絵、これ多分書き直してる人もいそうなんですけれど。でもまあ昔の似顔絵をそのまま使っている形で、歴代の作家さんが今のジャンプ、目次コメント欄の体裁で、目次コメントを書いているという。うん。体裁は年によって違いますからね。いつのっていう特定はないんでしょうけど。まあ、目次コメントを書いてますよ、皆さん。これは、荒木先生だけコメント欄の幅、優遇されてますよね。
そうだね、これ。そんな気がする。
ずるいって思いますよね。
まあまあまあ、でも、それだけの活躍をした人ですか？
はいはい。ここまでやるんだったら、やっぱり、現連載陣もみんなちゃんと50周年記念のコメントで統一した方が良かったと思うんですよね。
確かにね。
小田先生、バチェラーにバラもらった話とか書いてる場合じゃないですよ。
そうね、一応50周年の関東メイン漫画からからねって。
ジャンプ50周年おめでとうございますって書いといたらいいのにと思いますね。
うん。そこやっぱバチェラーの方が大事だったんです。
はい、はい。まあ、小田先生らしいっちゃらしいです。ということで、コメントは大変。まあみんな、いいコメントでしたよ。歴代作家さん。
近況とかを書いてくれる人もいるからねっていう。
まあそうですね。最近連載を終えた方に関しても、サイキクスの際の麻生先生、50周年記念すべき号に自分の漫画載ってなくて残念、51周年は頑張るぞですとか。うん、まあ、中間亮先生は去年までの連載の疲れをだらだら癒しながら生活してます。頑張ります。まだって思う。まだ癒してるのって思いますね。
うん、休みすぎだ。
などなど、最近の連載人の方も、まあ、現状とかに関するコメントとかあったりしますしね。
うん、
鈴木中葉先生もちゃんと書いてくれてますね。
そうですね。
うん、未だ一緒に酒を飲む初代担当さん、あの頃からだいぶお互い年食っちゃいましたね。という。本当に。初代担当さんは未だ集英社にいるんですかね。
どうなんですかね。
そこすらちょっと怪しいですけどね。
うん。
まあ結構細かく見ていくと、本当にお祝いを全くせずに近況報告だけ、自分の今やってる仕事の告知だけのコメントとかもあったりしますからね。
そうだね。
その辺はさすがだなって思いますね。さすがベテラン作家って思われますね。うん、といった感じの企画もありました。では来週が、関東カラーは引き続き祝連載21周年&和の国編突入関東カラーのワンピースとなっています。本誌50周年の次はワンピース21周年ですということで、和の国編突入関東カラー、
2週連続大変だね。
まあまあワンピースはたまにやりますからね。さすがですよ、うん。で、あとはセンターカラーが、ワンピース連載21周年記念、直撃の相馬のコンビがワンピースを本気で描く、前代未聞の超豪華読み切り、両面センターカラー35ページ、直撃の3時。
ほう、なんか、この3時のカットも含めて良さそうだね、これ。
いや、本当に。いや、会場レストランで美食可能暴挙に3時はという。
どうなんすかね、なんか、サイバー上一郎とか出るんですかね。
美食家っていうのがオリジナルキャラなのか何なのか気になりますよね。
うん。
誰が来るのか。
そうだね。
といった、食撃の惨事。美味しさ表現がどうなるのか大変気になりますよ。海とかなんですかね。ダッパーンとかなるんですかね。
そうだね。
いや、大変気になります。あとは読み切りが、最強ジャンプ9月号から始まる新連載、YouTuber はフィッシャーズ。かけるワンピースコラボ漫画出張掲載、フィッシャーズかけるワンピース七つなぎの大秘宝、油小路セイマロ先生、YouTube の猛者たちがあのワンピースの世界に。
俺がこのフィッシャーズの知識が何もないんで。
僕も全くないんですが。
名前くらいは聞いたことがあるくらいしかないんで。うん、ちょっとわかんないですね。
YouTuber がワンピースの世界に。
面白くてさ、結果的に YouTuber に興味を持つような内容だったらいいなって思いますね。
そうですね。ちょっとおっかなびっくりがありますね。楽しみです。
はい、
あとは、センターカラー、8月3日、最新ジャンプコミック10巻発売記念、超人気御礼センターカラーの約束のネバーランド。ということで、こちら、新章突入でセンターカラーです。といった形でセンターカラーは、読み切りとネバーランドだけですかね。
そうですね。
うん、 といった形で、来週34号7月23日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。